はいと、お久しぶりです。こんばんです。まあ、タイミング的にいけるなと、本数でいけるなというふうにちょっと待ってました。で、 入り込んでですね、本セレで行きたいということで、今日はですね、第1回なんですが、FE じゃなくてですね、折原一という人の、密室殺人が多すぎる7つの棺、まあ、7つの棺というやつを、やっていきたいなと、思います。ですね、この方のいっちゃん初めぐらいの作品らしいんですけども、この人、叙述トリックの話が非常に多いらしいんですけど、この話に関しては、まあそういったのはあんまりないのかな。密室殺人系のがバババーと短編で7つあるというやつで、その7つをまあ何回に分けてかわかりませんけど、行ってみたいと。まあ約400ページ。ですね。で、前に長い長い殺人というやつをですね、約400ページ近くを7回でやってるので、今回も7、8回でいけるかもしんないなというような感じですね。一つの話を1回または2回で読んでいかないと、あんまり忘れちゃうとあれだから、なるべくテンポよく行きたいなと思ってますけどはい。ただ今日は、一つ読めればなと、そのうちのね、いうふうに考えております。はい。で、本スレです読み。756、ムサゴンと。まちょっと名前違う。ね、まとりあえずコンボンと。で、757、ムサイさんコント。ムサイさんですよ。ちょっとした黒人が浮かびますよ。オバマみたいなやつが浮かびますよ。で、758、オサテムコント。もう誰で、759、とりあえずこんばんはですけど、で、おっちゃごんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどね、20代中盤なんですけど、とりあえずこんばんはと。で、760、おじさむコンと、まあ、無でもないし、まあ、おじいさむでしょ、いさむが入ってるね。とりあえずこんばんはと。で、761、充実した配信ホリデーですねと。これはどういうことなんですかね。これ聞いてる側にとって、まあ相変わらずね、また9時間ぐらいやってたんですか、9時間10時間ぐらいやってたんですかね。まあとてつもねスタミナだなと思いますけど、あとよくそれだけの時間をそっちに預けられるなと思うんですけど、すごいよ。ね、充実かな、どうでしょう。で、762、おっちゃんよーんって書いてあるんですけど、挨拶もちゃんとできないっていう、しかもなんかしょぼんとした顔してますけど、どうしたんでしょうかね。4って何ですかね、何のあれだかよくわかりませんけど、とりあえずこんばんです。じゃあ言いましょうか。はい、4って何ですかね。で、763、おちゃんオバマのこと好きって書いてあるんですけど、あんまりガチムチじゃないけどと書いてあるんですけど、オバマのこと好きか嫌いかと聞かれて別にっていう、別にどっちでも好きでも嫌いでもないけど、まあどうなんですか、日本にとっちゃやばいんですかね。どうなんですかね、わかりませんけども、あんまりガチムチじゃないけどっていうのは関係ないと思うんですけどね、俺には別に関係ないんですけど、大統領がガチムチでシュワちゃんみたいなやつでもあれですけどね。で、764、あ、ヌルポーツと。あじゃねえし、あんだけやってたんだからね、オツですよ。で、765、もちろん聞いてる側にとって素晴らしい休日ですと。出かけらんなかったんじゃないの、あん、ずっと聞いてたやん。で、766、あ、ごめん、コーンって書いたんですけど、別によ、あ、そこ打ち間違えた、でも随分 K と Y があれですけど、まあいいでしょ。とりあえずコンボと。じゃあ行きましょうね。はっきり言って、ダラダラダラーと、やっていくだけですからね。聞いてて、眠たくなったらそのまんま寝ちゃえばいいじゃないって感じです。じゃあ行きましょう。ですね。7つの棺の1話目、密室の王者というやつから。No smoking in the locked room って書いてありますけども、はい、行きましょう。音でかかったら言ってください。多分音でかくないと思うけど。じゃあ行きましょう。 東時と山、時と山、西鶴の海、鶴の海。呼び出しの声に東西から白い回しをつけた二人の大型力士がゆっくりと腰を上げ、即席の土俵に上がった。会場中にどよめきが起こり、拍手が割れんばかりに鳴り響いた。東は白岡東口商店街の若草団子店の若主人、時藤健一こと時藤山、34歳、団子屋のケンちゃんの愛称で親しまれている。身長175センチ、体重100キロ、丸顔でスポーツ狩り、どちらかというとあんこ型の力士である。一方の西方鶴の海、名前は佐藤博士というが、35歳という年齢にもかかわらず頭がツルツルに剥げ上がっているので、単純明快に鶴の海のしこ名をつけている。佐藤クリーニング店の主人で白岡西口商店街の青年会長、時藤山とは対照的にボディービルで鍛えたような筋肉質の体でよく引き締まっている。身長180センチ、体重90キロ。時藤山を大の国タイプとするなら、鶴の海は千代の富士タイプだろう。まあ普通のデブか筋肉デブかってことです。で、続き、白岡では10年来東西の商店街共催の町民相撲大会を開いているが、ここ数年はいつも最後にこの二人が勝ち残り対決するのであった。他の選手は全く勝負にならなかった。これまでの戦績は鶴の海の4勝1敗で、圧倒的に鶴の海に分がある。体力に物を言わせての突っ張り専門の時藤山に、腕力と技巧の鶴の海。短期勝負だったら前者だが、接近戦、長期勝負となると後者が力を発揮するのである。よっ、ケンちゃん、頑張れよ。東口商店街の連中の声援を受けて、時藤山は顔に一瞬不敵な笑みを浮かべたが、両手で思いっきり頬を叩き、顔を引き締めた。腕をぐるぐる回し、首を右に左に曲げる。鶴ちゃん、空気デブに負けんなよ。西口商店街の連中も負けてはいない。鶴の海は緊張の中にも激しい闘志をみなぎらせて、相手をじっと睨んだ。ハゲ引っ込め、バカ野郎、ノロマの百貫デブ。ヤジが場内に飛び交う。拍手と怒号がない混ぜになって、会場の熱気が息苦しいほど盛り上がった。ここは白岡町民体育館である。白岡町は東京から JR で1時間、関東平野のど真ん中にある田舎町である。今でこそ都会から流入するサラリーマンで人口が増えているが、本質的には田舎町であることに変わりはない。その白岡町民の年1回のお楽しみといえば、5月5日の子供の日に行われる町民相撲大会なのだ。町内各地区から力自慢の男たちが集まり、力と技の優劣を競う。そもそもは町民同士の親睦を深めるためのものだったが、最近は様変わりしていた。というのは、ズバ抜けて強いのが今これから対戦する二人で、東西の商店街の代表の対決ということから、商店街同士の一騎打ちの構図が出来上がってしまったのである。もともと東北線の線路を挟んで何事においても張り合っている商店街同士だったから、たとえ相撲の試合でも応援合戦にも熱がこもる。互いの中傷誹謗が大会が近づくにつれエスカレートし、決勝戦でピークを迎えるのだった。今もみんな酒をたっぷり飲んでいるから気が大きくなっていて、中には酔った挙句つかみ合いの喧嘩をしている連中もいた。空の一升瓶があたりに散乱している。体育館は縦100メートル、横50メートルほどの大きさで、高さは7、8メートルはあるだろう。普段はママさんバレーの練習などに使われているが、今日は中央に特設の土俵が置かれ、それを囲んで200人ほどの観衆がむしろの上で観戦していた。行司は白岡北高校の体育教師で、紺のジャージ姿がいかにも田舎っぽく間が抜けている。制限時間いっぱいになり、拍手と声援が体育館全体に割れんばかりに反響した。待ったなし。行司が言い、両者が土俵中央の白線に手をつき睨み合った。この日のために筋力トレーニングに励んだ時藤山、脂肪太りの肌がブルルと震える。一方の鶴の海は腰にぐいと力を入れ、スリムな褐色の尻を高く突き上げた。二人の肌には早くも汗が浮かんでいる。行司の手が上げられ、両者同時に立った。 時藤山はうおうとおたけびを上げると激しく突っ張り、鶴の海の頬を思いっきりパチンと張った。この素早い先制攻撃で鶴の海の体が立ちぐらみのためかぐらりと揺れ、前に落ちそうになった。汚ねえぞデブ、ボクシングやってんじゃねえんだ。のっぽの鶴の海は時藤山の勢いにそのまま一気に押されたが、時藤山の回しに手を引っ掛け、かろうじて土俵際に踏みとどまった。会場中にどよめきが起こる。すべてのものが熱戦を固唾を飲んで見守っていた。よし行け鶴ちゃん。鶴の海に声がかかる。戦いの場は土俵の中央に移り、両者がっぷりと四つになった。こうなると鶴の海に分がいい。彼の得意技は右上手投げだ。腕力と握力の強さで重い時藤山の体を揺さぶる。しかし時藤山もよく耐えた。いい勝負だった。のぶとい声と黄色い声が混じり合って、場内は異様な興奮に包まれていた。形勢はやがて鶴の海に傾いてきた。時間が長引けばあんこ型の方が不利だ。体力を消耗した時藤山は息をあえがせ、苦しそうな顔つきになってきた。ケンちゃん顎を引け。ところが配色濃厚の時藤山の足が表にかかった瞬間、どうしたことか有利に見えた鶴の海の様子がにわかにおかしくなってきた。油汗が額に浮き出し、腰のためが弱くなったのだ。ハゲた頭が照明にギラギラと光っている。形勢が変わったと見るや、時藤山が今度は間髪を入れず回しを切り、大きな右手を鶴の海の右方に炸裂させた。するとどうだろう、鶴の海が腰からぐらっと崩れ、土俵の中央にあっけなく仰向けに倒れたのである。見ていて異様な崩れ方だった。体に突然の変調をきたし、それが腰の崩れにつながったという印象だった。鶴の海はピクリとも動かなくなった。西宿地商店街の若い者が何人か慌てて土俵に上がり助け起こすが、鶴の海の目はうつろで、土俵下に運ばれて、うちわで仰いでもみじろぎもせず横たわっているだけだった。時藤山が勝ち名乗りを受けると、東口商店街の連中の間から一斉に万歳が起こった。時藤山は得意そうに満面笑みを浮かべ、右手でガッツポーズを作った。午後5時、黒星警部は白岡署の捜査一係にいたが、竹内正弘刑事が一大事ですと言って駆けつけてくると、デスクの書類から目を開けた。相撲大会で何かあったのか。それが大ありですよ。竹内は色白の方を好調させていった。竹内は入所3年目、25歳の若い刑事である。身長も170センチあるし、顔立ちも悪くない。童顔で母性本能をくすぐるタイプなのだが、それでいて女にモテたという話を聞かないのは落ち着きがないせいだろう。負けた鶴の海が薬を盛られたという話です。
死んだのか。
いえ、すぐ息を吹き返しましたけど、問題なのは鶴の海が試合の前に何かを飲まされたと言ってるんですよ。試合中に急に腹が痛み出して力が出なくて負けたんだって。
悪いもの食って当たったんじゃないの。入院したのか。
いえ、トイレで出すものを出したらすぐ治ってしまったようです。
じゃあ別に問題ないじゃないか。
いや、その後が問題でして。
おっとけおっとけ、どうせ商店街同士の喧嘩だろう。相撲大会ぐらいで揉めるなんて大人げない奴らだ。
黒星警部は田舎者同士のいざこざには無関心である。こんな田舎にいると滅多に事件に巡り合わない。
ああ、どうして俺はいつまでもこんなところに。
黒星警部は一応は一流大学出でエリートコースに乗るはずだったが、熱烈な推理小説好きが幸いして失敗を重ねてきた。例えば簡単至極な事件なのに意外な人物を犯人と指摘したり、何の変哲もない部屋を密室に仕立てたりして、過去数々の簡単な事件を闇に葬ってきたのである。そのため迷宮警部と陰口を叩かれ、白岡という片田舎の小さい警察署でいつまでもうだつの上がらぬまま警部職に甘んじているのだった。白岡署の管内では事件といえば交通事故がいいところ、窃盗事件にしても年に数回ある程度だった。客観的に見れば警部のため、いや住民のためにはむしろその方が良かったのだが、彼自身としては実力の発揮できる場がないと日々悶々と過ごしていた。
本名黒星光、38歳、身長180センチに近い大男で、鬼瓦のようなごつい顔をしている。当然女にモテるわけがなく、いまだに独身である。それでですね、竹内が言った。西口の連中が東口に殴り込みをかけると息巻いてるんです。人騒動ありそうな気配ですよ。
おお、それは大変だ。
黒星は不可能犯罪以外は興味がなかったが、上司としての責任感から、
じゃあお前行って見張ってろ、とだけ言っておいた。
つまらない事件だといつもこれなんですからね。
いいですよ、もう頼みません。
竹内はプッと頬を膨らませて部屋を出て行った。暗闇の中で電話が鳴っている。黒星は眠い目をこすりながら枕元のスタンドに手を伸ばした。夜中の1時少し前だ。くそったれ、こんな夜遅く。
ああ、もしもし。
黒星は精一杯不機嫌な声を出した。警部、大変です。受話器からいきなり竹内の声が聞こえた。
やっぱり竹内だったか。あいつと来たらいつもこれだ。どうせつまらない交通事故がなんかだろう。
バカ者、何が大変だ。
殴り込みがありました。
ん？殴り込みだと？
体育館の中で横綱がやっつけられたみたいです。
横綱？相
撲大会の優勝者ですよ。ほら、時藤山というあんこ型の力士が。
なんだくだらない、と黒星は思った。ろくでもない相撲大会のことか。
横綱といえば一番強いはずじゃないか。そんな奴がどうしてやられるんだ。
本当そうですね。
バカ、感心する奴があるか。
現場は内側から鍵がかかっていて入れないんです。それで警部のご判断を仰ごうと。
内側から鍵？それじゃまるで密室じゃないか。
言ってからハッとした。黒星はガバッと布団を跳ね上げ、受話器を持ち直した。
鍵のかかった部屋の中で人が死んでいたら立派な密室事件である。
急いでください、待ってますから。
密室という言葉の響きに黒星の眠気が完全に吹き飛んだ。白岡町民体育館は白岡駅の東側、町役場にほど近い。彼の住む借家からは自転車で5分くらいかかった。闇の中に黒々とした大きな建物の影があった。入り口にだけ常夜灯がついていて、そこに2人の男が立っていた。
警部、こちらです。
竹内の声だ。その隣にジーンズに T シャツの若い男が寒そうにしている。5月とはいえこの時間帯は肌寒い。
こちらは東口商店街の伊藤一郎さんです。伊藤さんから通報がありまして。
伊藤と紹介された男は不安そうな表情で話し出した。
声をかけても時藤さんたちの返事がないんです。それで体育館の中を懐中電灯で照らしてみたら、みんなが中で倒れてるんです。
時藤がか。
多分鶴の海たちにやられたんじゃないかと私心配になって。
酔いつぶれてるだけじゃないの？もし違ってたら。
黒星は大声でがなり立てた。これで何でもなかったらこの伊藤という男をただじゃ済まさんぞと思った。
黒星の剣幕に伊藤は亀のように首を縮こませた。鶴の海たちがバットを持って体育館に押しかけるのを私は見てるんです。ひょっとしたらと思って。
伊藤は今にも泣き出さんばかりである。彼の話によれば、昨夜は時藤健一が相撲大会で優勝したことで、東口商店街主催で祝勝パーティーを開いたのだそうだ。町内の飲み屋を何軒もはしごした後、飲み足りない連中が5人、時藤を引き連れて体育館にやってきた。体育館は昨日1日だけ借りる契約だったが、大会の幹事である町内会の会長が鍵をまだ返却していなかったので、無理やり頼み込んで鍵を借りてきたのだという。
時藤たちが体育館に入ったのは何時頃だね？
11時半くらいです。
それでここで飲み直したんだね？
はい。酒を持ち込んで最後だから派手にと思いましてね。
伊藤が言った。
私は明日の仕入れがあるんで12時で引き上げたんですけど、家に帰る途中で鶴の海たちが体育館に向かうのを見かけたんです。やばいと思って体育館に引き返したんですけど間に合わなくて。 伊藤が物陰に隠れて見ていると、鶴の海と屈強な若者3人が体育館の入り口の前で中にいる連中と罵り合っていて、中に入れろ帰れといった押し問答をしていたという。
鶴の海は中に入れてもらったのか。
いえ、時藤さんたちは鍵を閉めて鶴の海たちが入れないようにしていました。この窓を通して話をしていたんです。
体育館の入り口は両開き式のドアになっていて、両方のドアのちょうど人の目の高さほどに約20センチ四方のガラス窓がついている。右手の窓は中に紙が貼られているが、左手の方は何も貼られていないので、そこから中が覗けるようになっている。今体育館の中は真っ暗で何も見えなかった。
その時は中は明るかったんだな。
はい、やばいことになりそうだったんで、私が警察に通報したらこちらの刑事さんが来てくれました。
黒星が竹内を見ると竹内はうなずいた。
僕が来た時は鶴の海たちはいませんでした。入り口の鍵がかかっていたので、懐中電灯で中を照らしたら中に人が倒れていたんですよ。
そうか、俺に見せてみろ。
黒星が懐中電灯の光を入れてみると、確かに体育館の中央で5人くらいの男が折り重なるようにして倒れている。酔っているのか伸びているのか、ここからでは判然としない。しかしどこかおかしいところがある。長年警察で仕事をしているものの勘だった。
竹内君、入り口はここだけか。
ここの反対側に非常口がありますけど、そちらも鍵がかかっていて入れません。
ここの鍵は
多分管理人がスペアキーを持ってると思います。
わかった、すぐに鍵をもらってくるんだ。
5分後にやってきた初老の管理人は寝込みを襲われてすこぶる機嫌が悪かった。
無断で体育館の中に入り込むなんてけしからん。町内会長さんを信頼して鍵を渡しておいたのに、中で酒を飲んでいるんだと。まったく何を考えてんだ。
管理人はカンカンである。
まあまあ、人の一死にの問題ですから。
黒星は愛想笑いを浮かべてなだめる。管理人は鍵の束の中から一つを選び出すと鍵穴に差し込んだ。
鍵はいくつあるんですか。
二つだけだよ。これともう一つは会長さんに渡しておいたんだ。
他には
ないよ。会長さんがスペアを作ったというなら話は別だが。
そう言ってるうちに情が解けた。
あれは変だぞ。
管理人がすっとんきょうな声を上げた。彼がドアを押そうとしたが開かなかったのだ。
中に何か引っかかってるぞ。
どれどれ。
黒星も押してみたがやんわりとした抵抗を受けた。
どうなってんだ。
黒星が少し強めに押してみると、メリメリという音とともにドアが開いた。
あ、ガムテープが内側に貼ってある。
竹内が叫んだ。
なるほど、ガムテープがドアの内側の隙間に目張りしてあったのだ。そして一方の窓には厚手の紙がガムテープで貼り付けられ、彼らがさっき覗いたもう一方の窓の下にはガムテープの貼られた厚紙が剥がれて落ちていた。
中で騒いでるのが外に見えないように貼っておいたんだよ、
と管理人が舌打ちをする。
だが内側から目張りしてあるがために、この体育館は完全な密室状態になっているのだった。
それより早く電気をつけるんだ。
管理人がドアのそばのスイッチをつけると館内がパッと明るくなった。その場の異様な光景に黒星は息を呑んだ。体育館のほぼ中央に5人の男が寄り添うようにして倒れていたのだ。真ん中に相撲の回しをつけただけの裸の太った男が仰向けに倒れていて、その周りにトレーナー姿の若い男たちが4人うつ伏せに倒れている。そして中身が空っぽの一升瓶の酒が3本転がっている。相撲のチャンピオンがつけるマント、酒を入れていた湯飲み茶碗が人数分、ピーナッツやスルメのつまみ類があたりに散乱していた。体育館には他に何もない。時藤に殴り込みをかけてきたはずの鶴の海たちの姿もなかった。言いづらい。だだっ広い空間には隠れるところなどどこにもないのである。非常口にもやはりガムテープが内側から貼られていた。 生きてるぞ。竹内が言った。黒星が一人の若者に手を触れると、ぐったりはしていたが、しっかりと呼吸していた。
警部、こっちも生きてます。
四人の若者は確かに生きており、体を揺すって上半身を起こすと、口から酒臭い息を吐き出した。
なんだ、アホらしい。単に酔っ払いが飲みすぎてダウンしただけのことではないか。
ところが、
時藤さんが、
伊藤が突然叫んだ。
死んでます。
なんだと？四人の男たちをどかして黒星が時藤健一の体に触れると確かに死んでいたのである。体にぬくもりはあるが冷たくなりかけていた。時藤は上半身裸で下には白い回しをつけて今の今まで相撲を取っていたように見えた。だがその姿はここでは場違いで滑稽に思えた。相撲の王者が裸で密室の中で死んでいる。見たところ外傷はない。ということは、よほど強い奴にやっつけられ、頭の打ちどころが悪くて昇天してしまったのか。でもなんか変だ。
後頭部を思いっきり叩きつけられてるな。
死体発見から30分後の午前1時半、観察医の倉沢が黒縁メガネの奥から黒星の顔を見た。
全身に相当な衝撃受けてるよ。ほとんど即死だろう。死後1時間ってとこかな。
ということは、時藤は12時半くらいに死んだことになる。泥酔した4人の男たちは、1枚の運動マットの上に横たえられている。まるで冷凍マグロみたいである。通報者の伊藤によれば、4人は被害者の時藤健一と同じ、東口商店街の若手メンバーで、薬局の沢井藤夫、スーパーの店長、北野明、洋服屋の轟一郎、花屋の村木進だという。いずれも20代半ばで、時藤の子分みたいなものだった。時藤とはいわば気心の知れた間柄である。
時藤さんを殺したのは鶴の海に違いありません。
伊藤が強い調子で言った。
仕返ししたんですよ、きっと。
しかしね、あなた。
黒星は体育館の中を改めて見ます。
ここは密室だったんだよ。鶴の海たちが時藤を殺したとして、彼らはどうやってここから脱出したんだね。あいつたち外からガムテープを中に貼り付けたのかい。
でも時藤さんに体力的にかなうのはこの町には鶴の海しかいないんです。時藤さんは酔ってたから簡単にやられちゃったんですよ。
伊藤は泣きそうな顔をしてすぐにも鶴の海を逮捕してくれるよう訴えた。
それともあの4人がやっつけたとも考えられるぞ。
黒星がマットに酔いつぶれている連中を指さすと、伊藤が慌てて首を振った。
とんでもないです。時藤さんの力はズバ抜けてますから、あの4人が束になってかかっても叶いませんよ。
なるほど。100キロの巨大な男と、見たところ5、60キロ程度のやわな男たちでは力の差が歴然としている。
それに、どうしてあの4人が時藤さんを殺さなくてはならないんですか？いつも仲がいいのに。
伊藤の言うことも一理あった。横綱の時藤健一と相撲をやって叶う者は鶴の海しか考えられない。それに時藤が回しだけの裸になっていたということは誰かと相撲をやって負けたとも取れるのだ。
伊藤さん、客観的に見て時藤山と鶴の海じゃどっちが強いのかな。
伊藤は少し首をかしげた。
まあ互角でしょうね。体型も違うし相撲のタイプも違うから比較は難しいんですけどね。
あまり歯切れは良くない。これまでの5回の対戦では最初に時藤山が勝っただけで、あとは鶴の海が4連勝しているらしい。特に去年は鶴の海の強引とも言える右からの投げに時藤山は横転し頭を打ちつけるという負けを喫している。その時は屈辱的な負け方だったと伊藤はしぶしぶ認めた。
なるほどね。だから時藤をああやって投げ殺したのは鶴の海以外にいないと君は言いたいんだね。
そうです。だから早く鶴の海を捕まえてください。
本当に時藤は投げ殺されたのか、この密室状態の体育館で。もし鶴の海が時藤を殺したとして、鶴の海はどうやって体育館を脱出したのか。体育館に鍵をかけ内側からガムテープを貼り付けておくことは鶴の海にはできない。
だがこうしていても事態の進展がないので、鶴の海を捕まえて話を聞くことにした。
その時体育館の前に救急車が入ってきた。急性アルコール中毒の疑いがある4人の男を病院に運ぶためだった。
俺はやってないですよ。
現場の写真が撮られ、時任健一の死体が運び出された直後、鶴の海こと佐藤博士が竹内刑事に連れられて体育館に入ってきた。すでに午前2時を過ぎている。
何の真似ですか一体。
ハゲた頭の地肌が真っ赤なのは酒と怒りの両方のせいだろう。顔と言わず首筋から手まで赤く染まっていた。おまけに真っ赤なトレーナーを上下身につけているので全身ゆでだこのように真っ赤なのだった。体をよく鍛えているらしく、肩と腕の筋肉は盛り上がっている。逆三角形の顔、太い眉に鋭い目つき、とても客商売に向いた顔とは思えない。まるで腫れ剥げ上がった千代の富士である。黒星は折りたたみ椅子を持ち出してきて、そこに鶴の海を座らせ、自分は立って尋問を開始した。
あなたは時任と揉めていたそうだね。仕返しするとか穏やかじゃないですな。
時任のやつ汚い手を使ったんですよ。鶴の海は体育館の中央部、チョークで死体をかたどったあたりを肉々しげに見た。
事情を聞かせてもらえますかな。
昨日の相撲大会で俺は下剤を飲まされたんですよ。
彼の話はこうだ。
昨日の大会では鶴の海はこれまでになく絶好調だった。この分だったら決勝までは楽勝だし、おそらく今年も時任山と決勝で雌雄を決することになるのだろうと思った。予想通り決勝までの6試合は相手が弱すぎて勝負にならなかった。それで決勝の前、体育館の特設の控え室で休んでいた時、缶コーヒーを飲んだのだそうだ。
それに薬が入れられたのかね。
間違いないですね。準決勝の前に一口だけ飲んでいたから蓋は開いていたんだ。だから準決勝の間に入れられたんだと俺は睨んでる。ちょっと苦いかなって気がしたんだ。
控え室には誰でも入れるのか。
選手全員の休憩室みたいなもんだから、大勢が出たり入ったりしてましたよ。
おお。
で、俺は決勝の前にコーヒーの残りを一気に飲んだ。試合の最初のうちは別に問題はなかったんだけど、試合が長引いて腰に力を入れた途端、腹が急に痛み出してね。力を入れたら中身が出そうなんだ。あ、出る出るって感じで、とても力なんか出なかったんだ。
そこを時任山にやられた。
その通り。
汚いと思いませんか、警部さん。
お前の話の方がよっぽど汚いと黒星は思ったが、口には出さなかった。
俺はトイレで用を済ましたら元気になったんで、時任に再試合を申し入れたんだ。ただそれだけのことですよ。
悪いもの食ったんじゃないのか。
いや、昨日は餅しか食ってない。当たりようがないんだ絶対。時任たちに薬を盛られたに決まってる。再試合は当然の権利でしょうが。
うん。それで俺たちは時任たちが体育館で祝勝パーティーを開いてると聞いたから、決着をつけようと押しかけていったんだ。
鶴の海は憤懣やる方ないといった表情だった。
お前たち酒を飲んでいたんだな。
ああ、焼け酒を飲んでいたんだ。それでも気が収まらなかったからね。
体育館に行ってどうした。
体育館は真っ暗だったね。誰もいるとは思えないんだけど、俺は入り口のドアをどんどんと叩いた。そしたら窓が明るくなってね、あいつら窓に紙をかぶせて中に誰もいないように見せていたんだ。俺が中を覗いたら、薬屋の奴が窓のそばに立ってた。時任たちは体育館の真ん中で酒盛りしているんだよな。それ見て頭きたよ。
鶴の海が入れろと言ったら、優勝マントをまとった時任が窓のそばに来て、負け犬帰れと言い返したのだそうだ。鍵がかかっているから中に入ることもできず、結局鶴の海たちは諦めて引き返したという。
あいつらまた中に戻って酒を飲んでたんだ。一升瓶にはたっぷり酒があったからな。そんでね、万歳って叫んでるのが聞こえてね。
くそ、思い出しても腹が立つ。あの野郎死んでいい気味だ。
君は本当に時任を殺さなかったのか。
当たり前じゃないですか。
体育館に行ったのは何時くらいのことだ。
12時少し過ぎかな。俺の仲間が知ってるよ。
12時半に君はどこにいたのかね。
12時半は時藤健一の死んだ時刻である。夜道を歩いてたな。
おお、それを証明できる人はいないかな。
一人で歩いてたからな。12時に体育館の前で俺たち6人いたんだけど、みんなそこでバラバラになっちゃったよ。俺は腹の虫が収まらねえから、夜風に吹かれて気を沈めようとしてたんだ。家で母ちゃんに当たりたくねえもんな。
じゃあアリバイはないな。
そんなもんあるかよ。
よし、わかった、話は署で聞こう。
冗談じゃないよ、殺してもいないのになんで警察に行かなくちゃいけないんだ。
黒星が鶴の海の腕を掴んで立ち上がらせようとした。すると鶴の海は黒星の手を乱暴に振り払った。
やめろよ。
彼は逃げようとしたが、酒がだいぶ入ってるせいで足がふらついていた。
ほら待て。
黒星が鶴の海の肩を捕まえると、鶴の海はくるりと振り返って黒星にむしゃぶりついてきた。
こいつ警察の人間に歯向かう気か。
うるせえ、捕まえられるなら捕まえてみやがれ。
鶴の海が黒星の腰のベルトを掴んで得意の右で投げを打ってきた。ものすごい力に黒星はよろめくが、かろうじて踏ん張った。シラフの鶴の海だったら到底かなわないのだろうが、酒を飲んでいない分黒星が有利だった。相手が左から攻めてきたのを黒星が右で軽くひねると見事に技が決まり、鶴の海がもんどり打った。鶴の海の頭が床にぶつかり、彼はそのまま意識を失った。
警部、その力だったら横綱になれますよ。
鑑識班と体育館内を調べていた竹内が助立ちに駆けつけたが、勝負が意外にあっさりついてしまったため黒星を褒めちぎった。調子のいいのが鳥江の竹内である。
うるせえ、こんな田舎町で横綱になってもちっとも嬉しくないわ。
上り詰めるところが違う。この黒星様は警察の出世街道を登らなくてはならないのだ。
実力では時藤山以上の鶴の海を破ったとあっちゃ大したものですよ。
うん、とは言ったものの、これだけ褒めちぎられると悪い気はしない。
鶴の海は 2,3 分後に意識を回復し、黒星を尊敬のこもった目つきで見るようになった。
ですけど警部さん
と言葉遣いまで変わっている。
俺は本当にやっちゃいないんです。
まあ詳しいことは署で聞こうじゃないか。
それはないですよ、母ちゃんになんて言われるか。
体に似合わず強妻家らしい。というより家で抑えられている鬱憤が相撲の強さに出ているのかもしれなかった。
俺養子なんですよ、追い出されたら路頭に迷ってしまうんだから。
土下座をしている鶴の海が二人の警官によって引っ張り出されていった。
あいつ犯人じゃないと思うんですけどね、竹内が言った。
僕の直感ですけどね。
うん、お前の勘なんて当てになるものか。何かトリックがあると俺は睨んでいるんだ。
鶴の海は12時半に一人で体育館に戻ってきて、中の連中が酔いつぶれているのをいいことに時藤と勝負して投げ殺した。当たり前すぎて面白くもなんともないが、どうせそんなことだろう。だが内側にガムテープが貼ってあった事実が障壁となって立ち塞がっている。なんとかこれを崩さないと。黒星は改めて体育館の中を見回した。
正面の入り口と非常口の他に出口はなかったか。
なかったですね。
抜け穴は
全くありません。管理人にも聞きましたけど、床にも天井にも仕掛けはありません。明るくなったらもう一度徹底的に調べてみますか。
ああ、そうしてくれ。
しかし仕掛けがあるとは思えなかった。黒星は正面の入り口と非常口を交互に眺めた。ドアにも不審なところはない。ただ単に鍵が閉まっているだけなら鍵を使って出入りできるのだが、この場合はドアの内側にガムテープでしっかり目張りがしてあったのだ。多分中の明かりが外に漏れないようにするためのものだったのだろう。だがそのために体育館が巨大な密室と化してしまったのだ。
それとも時藤のそばに倒れていた4人の男たち、あいつらの中に誰か鶴の海一派の内通者がいて、鶴の海を中に入れて時藤と戦わせたとしたらどうだろう。
鶴の海が時藤を殺した後、その内通者が鶴の海を外に脱出させてから内側からガムテープを貼り付けておく。
おい竹内、あの4人はどうなった？
病院で点滴を打たせています。
そうか。
黒星は腕組みをして今彼が考えた可能性を竹内に話した。
まずそれはないでしょうね。あの4人と時藤の仲は良くて、いつも一緒に飲んだり旅行していたそうですよ。
仲間割れしたとか。
どうですかね。あのうちの一人が内通者だとしたら、他の3人に気づかれないはずがないでしょう。
それもそうだ。
いずれにしろ僕は鶴の海犯人説は取りませんね。
竹内は嫌に自信満々だった。一見頼りないが、たまに鋭いところを突くことがあるので油断はできない。これは手柄を立てるまたとないチャンスだった。竹内ごとに若造に手柄を横取りされてはたまらないのである。
どうして鶴の海は犯人じゃないんだ？
だってさっき警部が鶴の海を投げ飛ばしたのを見てもそれはわかるじゃないですか。鶴の海は頭を打ったけどすぐに意識を回復しました。相撲で投げつけられた程度の衝撃だったら軽い脳震盪で済むはずですよ。時藤の死因は相撲の勝負で負けたからではなくて、もっととてつもなく大きな力で打ちつけられたためです。例えばどこかから落ちたとか。
黒星と竹内は同時に天井を見上げた。
ふんふん、バカな。
黒星は鼻で笑った。
どこから落ちたというんだ。落ちるところなんかどこにもないじゃないか。
体育館は高さ 7,8 メートルはあるだろう。ドーム型の天井にはどこにもぶら下がれるところ取っかかりはないし、天井と床の間にはだだっ広い空間があるだけである。4周は取っかかりのない垂直の壁で、それが天井まで続いていた。飛び降りようにも高いところに登ること自体不可能なのだ。
そうですね。
竹内も首をひねった。
時藤は少なくとも2メートル以上の高さから落ちたと観察医は言ってましたけど。
おい、クレーンで体育館を吊り上げて叩き落としただなんて言いこなしだよ。
黒星はある有名な密室トリックを思い出して竹内に釘を刺しておいた。
この体育館はチャチなバラック小屋じゃないんだからな。
分かってます。
それに屋根を持ち上げてそこから犯人が入っただなんてなしだよ。
分かってますって。
それにどうして時藤が高いところに登ろうとするのだ。自殺でもするためか。
バカバカしい。
どうしたんでしょうね。
上から落ちたのでなければ、やはり相撲に負けたのか。鶴の海以外に。
黒星も首をひねる。
そんな力の持ち主といったら
一人だけいます。横綱より強い人が。
竹内が急に顔を輝かせた。何かくだらぬことを思いついたに違いない。
おお、誰だ。
さっき鶴の海を投げ飛ばした。
俺？
大当たり。
黒星の足がずるっと滑った。
バカ者。
よし、それじゃあ最初から事件を整理してみるか。
黒星が言った。午前4時、事件はまだゴリ夢中で一向に解決の兆しを見せない。眠くて頭の働きはだいぶ鈍くなっている。もともと冴えないのだからどうしようもなかった。
クロウ氏は胸ポケットからタバコを取り出して一本口に加えた。これで少しは頭がはっきりするだろう。
警部、ここは禁煙です。ノースモーキング。ほら。
竹内は非常口の上についたノースモーキングの緑の照明を指さした。
ちゃ、腐った。
クロウ氏はタバコをしぶしぶポケットにしまった。眠くてたまらなかった。
禁煙の体育館で横綱が死んでいたなんてシャレにもなりませんね。
竹内が面白いことを考えついたらしく、クックと笑った。
どういうことだ。
ノースモーキングの部屋にスモーキングはいらないだなんてね。
そんなくだらないことを考える余裕があったら少しは事件のことでも考えろ。
さっきから考えてますよ。
まったく。
最近の若い奴は何を考えているのか。黒星は舌打ちをしながら事件を振り返ってみた。
被害者の時藤健一と5人の取り待ち連中がこの体育館に入ったのが午後11時半だった。12時にそのうちの一人伊藤が帰ったが、途中で体育館に向かう鶴の海一派の姿を目撃して慌てて引き返す。しかしすでに体育館の入り口のドアを挟んで両者が激しい言い争いをしていた。12時20分くらいに鶴の海たちは諦めて帰ろうとしたところ、中から万歳の声が上がる。その時一升瓶の中に酒はたっぷり入っていたというから、多分一気飲みでもしたと思われる。かっこ発見時の午前1時過ぎにはすでに瓶は空だったのがその証拠。それを聞いた鶴の海の怒りのボルテージがさらに上がり、彼は取り巻き連中と別れてから単独行動をとる。時藤健一の死亡時刻は午前0時半。その頃鶴の海は一人で街を散歩していたと本人は語っている。そして午前1時過ぎ、クロウ氏たちが内側から目張りした体育館を破った時、その巨大な密室の中には回しをつけた全身打撲の横綱と4人の酔っ払いがいたのだ。やっぱり鶴の海が犯人なのか。だがどんなトリックを使ったのだろう。推理は堂々巡りを繰り返す。
なるほど、
竹内が言った。そうして時間を追ってみるとよくわかりますね。これは意外と簡単な事件かもしれませんよ。
お前もうわかったのか。
クロウ氏は急に不安になった。
へへ、警部。
なんだ気持ち悪いな。
僕ちょっと調べ物してきます。
竹内はそう言って体育館から早々しく駆け出していった。竹内は何か思いついた時はいつも秘密行動をとる。白岡署ではなかったらあんな奴とっくに首になっていることだろう。開きっぱなしの入り口から怒りっぽい風が黒星の方に吹きつけてきた。
どうして俺は頭が固いのだろう。竹内ごときバカに分かってこの黒星様に分からないなんて絶対おかしい。
白岡署に戻って思いっきりタバコを吸ったのはいいが、一向に頭の回転は滑らかにならず、事件の核心にはもやがかかっていて何も見えない。
きっと俺は疲れているのだろう。少し眠っておこう。
だが椅子でうたた寝している間もろくな夢を見なかった。白岡署に転勤が決まった時、前の勤務先の同僚が駅のホームで万歳をして送ってくれた夢だった。惨めな思い出が蘇る。明らかに左遷と分かっているのに、そらそらしい祝辞をもらって黒星も礼を述べたのだが、気分が恐ろしくめいった。そのホームにはたまたま新婚旅行に向かう美男美女のカップルがいて、親戚や友人に心から祝福されていた。その晴れやかな光景を横目で見て、俺は生まれてこなければよかったなどと考えたものだ。
万歳万歳、
同僚たちの頑固の声が耳にこだまする。ガバッと目が覚めた。額が汗でびっしょりだった。これ以上ない最悪の悪夢である。午前6時、外はしらじらと明け染めており、鳥のさえずりが聞こえた。
くそ、夢のくらいいい思いをさせてくれてもいいのに。
難事件を解決して埼玉県警に栄転する夢を一度でいいから見てみたい。
万歳。
夢の余韻が頭にしつこくこびりついている。
何が万歳だ。
万歳。その時頭の中に引っかかるものがあった。万歳。そして次の瞬間、雷鳴に打たれたように黒星の背筋がシャキッと伸びた。密室の謎が小気味のいい音を立てて解けたのである。
どうしてこんな簡単なことがわからなかったのだろう。
黒星が立ち上がった時だった。通路をバタバタとかける足音が署の建物に響いた。竹内が戻ってきたのだ。
大変です。
お、ちょうどよかった。竹内くん、病院に行こうか。
黒星はにこやかな笑みで竹内を迎えた。
あれ、僕も今まで病院に行ってきたんですけど。
なぜか自信に満ち溢れた黒星を竹内は怪訝な面持ちで見た。
話は車の中で聞こうじゃないか。
どうしたんですか。
ついに俺の出番が来たのさ。
二人はパトカーに乗って白岡東病院に向かった。
それであの4人の身柄は拘束したんだろうな。
黒星が聞いた。
拘束って何のことですか。
竹内はキョトンとしている。
一体お前何しに病院に行ってたんだ。
黒星の口調がにわかにきつくなった。
当然犯人の身柄を拘束したんだろうな。
え？犯人ですか？
バカ、あの4人が犯人なんだよ。お前そんなこともわからないのか。病院で何を調べてたんだ。
だって時藤健一の解剖の結果を調べに。
バカ者、こんな朝早くに結果が出るかよ。
黒星の雷が落ちた。走行しているうちにパトカーは病院に着いた。入り口付近が騒然としている。警官が二人オロオロとしていたが、黒星の姿に目を留めると慌ててやってきた。
大変です。4人が病院から脱走しました。
だと？早く捕まえるんだ。
黒星の顔が真っ赤になった。
くそ、遅かったか。
じゃ、僕の推理は違ってたのか。
バカ、お前も早く探しに行くんだ。
4人が脱走したのは15分前だという。車はないので遠くに逃げられるはずはなかった。駅や道路には非常線を張ってあるので街の外には出られない。すぐに見つかるだろうとのことだった。
まあそんなに気を落とすな。
黒星は自分の推理が的中してこれ以上なくいい気分だった。白岡署で焦然としている竹内の肩に手を当て慰める余裕があった。いい上司とは俺のようなことを言うのだろうと得意満面である。
誰だって間違うことはあるさ。
黒星自身の昔の失敗は棚に上げている。黒星は竹内を椅子にかけさせると自分の推理を早速開陳した。
まずあの4人が怪しいと思ったのはだな、正面入り口と非常口以外どこにも抜け道がなかったからだ。外部から体育館の中が見えないよう、あるいは内部の明かりが見えないようにドアの隙間をガムテープで塞いだことが結果的に彼らを密室の中に閉じ込めることになったのだ。ドアにはどこにも細工の余地はなかった。
でもあの4人は被害者に恨みを持ってませんよ。それは僕がちゃんと調べてます。
竹内は不満そうに鼻を鳴らした。
第一動機がないし、そんな解決つまんない。
君の言うことはよくわかる。俺もそれはよく承知しているが、あいつら以外に犯人はありえない。分かりきったことじゃないか。時藤健一は天井から落下した衝撃で死んだとも思ったが、天井にはどこにもぶら下がれるものはないし、壁は垂直で取っかかりがないんだから天井に登ることは不可能だ。となるとどういう方法があるか。鶴の海と相撲を取ったんじゃないぞ。
鶴の海を中に入れて4人で加勢した。
違うな。あの4人は時藤の子分であって鶴の海の子分ではない。そんなことをするはずがない。
動機がない彼らがどうして時藤を殺したんですか。
怒るべくして怒ったのだ。
僕にはよくわかりませんが。
竹内は肩をすくめる。
時藤とあの4人は優勝の祝賀会をやっていたのだ。万歳という叫びを鶴の海たちは体育館から引き上げる時に聞いている。つまり時藤たちは勝利の喜びに浸っていたんだ。わかるな。
はあ。
俺は白岡署に赴任する時のことを思い出してパッと謎が解けたんだ。めでたい時に必ずやるもの。
何ですか。
それは胴上げなのだ。
胴上げ。
竹内は目を丸くして黒星の顔を見た。そしてすぐに黒星の言わんとすることに気づいた。
まさか。じゃあ激突死というのは。
そうだ。あの4人は時藤の体を万歳と言って胴上げしたのだ。胴上げしたまでは良かったが、受け止めるのに失敗した。みんなかなり酔ってたからな。2メートルほどの高さに飛んだ時藤の体はそのまま仰向けのまま固い床に激突した。時藤は4人を信頼しているから全くの無防備だった。
黒星は死因を思いっきり吐き出し、自分の推理に酔いしれた。
例えば時藤が鶴の海と1対1で勝負していたら、こんな形の激突はしないだろう。少なくとも防御の姿勢は取るから被害は軽くて済むはずだ。あんなに見事に床にぶち当たったのは味方の4人が相手だったからなのだ。
あの4人はどうして急性アル中になるほど飲んだのですか。
お、いい質問だ。
黒星はにやりと笑った。
鶴の海たちが引き上げた時はまだ一升瓶の中にはたくさん酒が入っていたと分かっている。
それが我々が発見した午前1時にはすっかり空になっていた。わずか 3,40 分の短時間に飲み干しているのだ。これはつまり4人は誤って時任を殺してしまったことで気が動転してしまった。どうしようかと考えて浮かんだ案は、時任の体から優勝マントを外して回しだけの裸にすることだった。こうしておくと時任が誰かと相撲を取っていたように見える。都合がいいことにちょうど鶴の海が相撲の再試合を申し込むために体育館にやってきた。これは誰もが承知しているし、時任と対抗できる、いやそれ以上の力を持っているのは鶴の海しかいない。つまり時任の相撲相手は鶴の海であって、時任は鶴の海に負けて頭を打って死んでしまった。そんな形に見えるだろう。
なるほど。そのように偽装してから4人は酒を浴びるように飲んだというわけですね。
その通り。酔いつぶれてしまえば警察の目を欺くことができると思ったのだろう。だが白岡署には黒星という警部がいることを知らなかったのが奴らの不運だ。黒星は得意の絶頂にいた。竹内はそれを感心したように見ていた。しかしだ竹内君、彼らは致命的な失敗を犯したのだ。
ガムテープをドアに貼り付けたままにしておいたことですか？
そうだ。最初は明かりが外に漏れないようにするため貼ったのだが、それを剥がしておくことを忘れてしまったのだ。このことで体育館の外にいる鶴の海が密室の中に入ることが不可能になってしまって、犯人ではありえなくなってしまった。ガムテープがなければ火事で中に入れるし、容疑者の対象がもっと広がるから我々も調べにくくなっただろうにな。
お見それしました。
竹内自身、黒星が謎を解いたという記憶がなかっただけに心底驚いたのである。いや、それほどでもない。不必要な密室度でも言うのかな、必然性がない密室だからかえってすぐにトリックが分かってしまった。密室の裏切りだ。
密室の裏切りですか。いい言葉ですね。
たとえそれが竹内の良い所でも黒星は嬉しかった。自分のかつての苦い体験、つまり左遷の見送りの場面のイメージが事件の解明につながったのである。これが嬉しくないはずはなかろう。惨めな経験も時には肥やしになる。それが今回黒星が得た教訓だった。それから黒星はふと思いついて、竹内君、君が病院で調べていたことは何だったんだね。
いや、それはもう済んだことですから。
竹内は恥ずかしそうに言った。いいから行ってみなさい。
はあ。
竹内はもじもじと落ち着かない。
実は時任健一の死因を調べていたんですが。
脳挫傷だろ。
そうです。それはそうなんですが、一つ興味ある事実が分かったんです。時任は肺がんでして、あと半年の命でした。たまたまあの病院に通院していたそうでして。
竹内は頭をかいた。でももう関係ないですね。
どうしよう、やっぱり自首しようか。
被災図神社の境内で4人の男が額を寄せてひそひそと話し合っていた。病院を抜け出してきたのは脱走するためではなく、今後のことを相談するためだった。
本当のことを喋った方がいいんじゃないかな。
リーダー格の薬局の若主人沢井藤雄は他の3人の顔色を伺った。化粧戦の前に鶴の海のコーヒー缶に下剤を持ったのは沢井だった。4人は時任健一が癌で余命があと幾ばくもないことを知っていた。時任本人が彼らにそのことを告げていたからだ。今は痛み止めの注射で耐えることができるが、早く死にたいといつも漏らしていた。沢井たち4人はおそらく最後の出場となる町民相撲大会で時任に優勝をプレゼントしようと考えた。しかし最近は鶴の海の方が圧倒的に優勢で、特に時任の今の病状では準決勝までは何とかしのげるとしても決勝で勝てる可能性は万に一つもなかった。だが何とか時任に優勝させたかった。そこで沢井は薬に詳しいことから鶴の海に薬を飲ませて体調を悪くさせ勝利をもらおうという計画を考え出したのだった。幸い選手の控え室は人でごった返していて、薬を盛るのは簡単でことはうまく進んだのである。だが鶴の海には感づかれてしまった。
彼らはすべての経緯を時藤に話して、どうしようか相談することにした。時藤自身、そんな卑怯なことで勝ったとは知らなかったから、最初は腹を立てたが、四人の気持ちを知るに及んで涙を流して喜んだ。そして驚いたことに、逆に四人が驚くことを申し出たのであります。申し出たのである。
断ります。そんなことできませんよ。
四人は断固として拒んだ。
頼む。最後の願いだ。痛みがもう薬では抑えられないんだ。苦しんで死ぬより俺は最後は楽しく死にたい。
4人は結局泣く泣く時藤の提案を受け入れることにした。場所はどこでもよかった。体育館にしたのはたまたま鍵が手に入ったからに過ぎない。午後11時半、時藤と彼らは体育館に入った。彼らの他に何も知らない伊藤がいたが、都合のいいことに途中で帰った。伊藤が出た後、外に知られるとまずいので、窓とドアの隙間は紙とテープで塞いだ。12時頃に鶴の海が殴り込みをかけてきたのには驚いたが、これもなんとか追い返すことができた。時藤健一の最後の希望。
私は相撲チャンピオンとして、最後は祝福されて死にたい。
最後の酒を酌み交わし、万歳をやって天国に送ってもらう。回しだけの裸になったのは闘魂を意味する。胴上げの後、そのまま床に落下して自殺する。癌に屈するのはごめんだった。その前に自分の方から命を絶ってやる。沢井たちはその介添え人、手助けの人間なのだ。しかしことが成就してみると、4人は悲しみに耐えられなかった。悲しみから逃れるために残りの酒を飲み干して全てを忘れてしまおうとしたのだった。結果的に体感が密室になってしまったこと、疑いが一時的に鶴の海にかかったことなど、彼らの知る由もなかった。
やっぱり警察で洗いざらい喋ってしまうか。
沢井が言うと3人が同時にうなずいた。ちょうどその時パトカーの警報音が聞こえてきた。パトカーが神社の鳥居の手前で停車し、中から体の大きな男と体の細い若い男が降りて参道を歩いてきた。
よし、ちょうどよかった。あの人たちに真相を話してしまおう。
それが黒星警部の面目を失わせるとは知らないで。以上。はい、以上です。はい、今回の一つ目、別に密室は密室なんだが、はい、ノースモーキングですよ。はい、以上でした。一つ目、はい。というわけで、50ページぐらいでしたね。もう次のやつは長いかな。次のやつもそんなもんか、50ページぐらいか。今ぐらいの時間で済むのかな。はい、というわけで以上でございました。で軽いですよ、一発目だから。はい、でもこんくらいの方がね、あんまり頭ごちゃごちゃって考えることもないし、スラスラスラっといけるから意外といいかもしんない。だんだんおかしいなやつも出てくるんでしょうけどね、知らないけど、読んだことないから全部初見だしね。はい、で、ですね。本スレレ強み。768。犯人は刑事の部下って相場は決まってるんですと。安か。で、769。完全に目張りって窒息死って書いたんですけど、違いました。で、770。おっちゃんがやれと。何それつか、珍しい感じの、家に帰ってきたら、なんか親戚のおっちゃんがいるぐらいだな。この話覚えてないけど、折原って叙述ばっかりだけど、朗読で大丈夫って書いてあるけど、実はね、他にもね、2冊ぐらい自分買ってんだ。買ってんだけど、叙述トリックでわけわかんなくなるらしいから、これ読んでて大丈夫かなっていう。だけど、なんていうのかな。録音を聞いてもらえば何度かっていうところはあるのかな、というのは、だから、なんつうの、自分はただそのまま読んでいきますから、そうだと思ってね。だけど、実は違ったか、みたいなやつがあるかもしれないけど、
とにかくこれは叙述トリックじゃないんで、今聞いてもらったらわかるようにね、聞いてもらってわかるように、そういうことなんで大丈夫です、これは。これは、折原一っていう人のいっちゃんはじめの、やつなのかな、これな。うん、ドア玉ぐらいのやつだから、これは別に大丈夫。はい。で、771、黒星は小物感がするなと。黒星ね。だからここにいるんだよっていう感じはするけど。で、772、スモーキングって書いてあるけど、そう、スモーキングとスモーキングのかけてるんですよ。はい。で、773、難事件を解決して栄転なんて夢見てるから出世しないんだろって書いてあるけど。うん。しかも難事件別にないしね。でもね、黒星警部はね、他の作品にも出てるらしいですよ。この人の書いてるやつで。なんかちょろちょろとなんかで見たけど。うん。そうそうそう。そっちの方でもなんか頑張ってるらしいから、黒星さんは。はい。で、774、死因、胴上げ死ですよ。胴上げ死です。死ぬ、でもな、確かになんか死んだ人っていたよね。なんか前ね、事件でね。うん。よいしょーって持ち上げて、受け止められなくてガシャンと落ちちゃって死んじゃったっていう。今回のやつなんて全く受け止めなかったから、巨体が100キロ以上がガーって上がって、2メーター近くのところまで行って、ドカーンって落ちたから、まあ、打ちどころ悪くて死んだのか。はい。で、775。多分これ推理なんかしなくてもきつい事情聴取すれば解決した事件だなって書いてあるけど。うん。まあね、はい。で、きつい事情聴取ね、しなくても自首しようとしてましたからね。で、776、黒星涙目って書いてあるけど、黒星やっちゃったよ。この後もずーっと黒星さんのやつだからね、黒星さんが関わってくるやつだから、また、黒星さんがどんな推理をするかですよ。そういったことが起きてから、うん。で、わかっちゃった、みたいなの言ってくるかもまた知んないけど、で、777、こんな話だったが、軽いなって書いてあるけど、軽いよ。非常に軽いです。うん。ある意味良かったでしょ、今回ね。変に頭をひねらなくていいから。で、778、あっさり薄塩味だねって書いてあるけど。うん。薄塩。プリングルスの薄塩だと結構ね、きついから、普通の薄塩で。で、779、そうだね、折原のデビュー作。デビュー作は叙述少なめ、内容も少なめだったのかって書いてあるけど。うん。うん。そう、50ページぐらいのが7つ。ですね。で、400ページぐらいまで。まあ、後書きとかそんなのも書いてあるから、500ページぴったりじゃないけど。うん。そんなもんだね。400ページぐらい。だから、50ページ前後のやつで7つかな。みたいですよ。だから、今ぐらいのテンポで読めるから、7回ぐらいで済むかもしれない。自分の配信。うん。ちょろちょろっと読んでって。一つ一つね、潰していけばいいかなと。うん。はい。で、780、おっちゃん聞いて、今から俺、もらったヤッターマンコーヒーカップでコーヒー飲もうと思ってるって書いてあるんだけど、報告オーツなんですけども、ヤッターマンコーヒーカップって何？そんなのがまた売ってんの？まだ？まだ売ってんの？それともなんかヤッターマンってあれだっけ？映画がなんか、あれ映画あるよね、やるよね確かね。ヤッターマンコーヒーカップかよ。なんかちっちゃい頃のコーヒーカップじゃないけどさ、うん、ヤッターマンコーヒーカップ、ヤッターマンコーヒーカップなんかあんのか、検索かけても引っかかんねえぞこれ。ヤッターマンカップかな。マグカップとかだったら、おだて豚マグカップとかだったらあるよ。星柄マグカップとかだったら引っかかるんだけど、これかな。懐かしいな。豚もおだてりゃボーダー柄にも登る。そんなに変じゃないな。そこまで。あ、ヤッターマンの星柄マグカップっていうのはもろヤッターマンですけど、おだて豚のマグカップはまだね、デザインとしては。で、781、今やったまリメイクしてるよと。今やってんだ。なんか映画化のやつはなんか聞いたことあるんだけど、またやってんだ。なんで、なんかやったまってなんかすごいね、人気がね。
その、タツノコプロだよね、あれね、あれのなんとかマン、なんとかマン系の、その、あのいつものドロンジョ様みたいなやつの、あの3人組が出てくる、あのお約束的なね、ああいうやつだと、ヤッターマンって結構その中で有名じゃないの。他のってなんかないんだっけ。あれ全然覚えてないけど、なんかヤッター版だけ確かに自分も覚えてるもんな。なんでだ、うん、ヤッターマン、そうか、リメイクしてんだ。もうダメだ、全然わかんないな。はい、というわけですね、今日はこれ、こんなもんで、二つ目いったらね、二つ目いけるかな、二つ目もでも1時間ぐらいかな。二つ目も1時間ぐらいで済むかな。だって51ページから、あ、40ページぐらいだ。これいけるな。次いっちゃうか。はい。で、782、本スレ、センダマンとか？センダマン？センダマンなんて知らないな。ダメだ、俺わかんない。タツノコプロ系弱いと思うわ、自分。全然わかんない。センダマンって何？何センダマンって。逆転一発マンって聞いたこと、あ、タイムボカンシリーズ。逆転一発マンって名前だけ聞いたことあるの、なんかな。なんかで聞いたこと、見たことは全然記憶いない。センダマンって何？センダマンわかんねえ。センダマン？センダマンのセンダってどういう意味？わかんねえ。知らねえ。何歳？784に。で、713番、正直、ヤッターマンコーヒーって言いたかっただけだったと。なんとなくね、まあ、それを書かれてね、あー、なるほどっていう。なんか、俺ね、これ、今ね、ヤッターマンコーヒーカップでね、ヤッターマンコーヒーカップでね、みたいなやつで、あー、もう分かったから、みたいな、ちっちゃい子みたいなやつ。すごい今日、なんか新しいね。そういうので、買ったんだよみたいな、ヤッターマンコーヒーカップで、ヤッターマンコーヒーカップで、みたいな。で、なんでか知んないけど、同じコーヒーなのに、このカップで飲んだ方がうめえぐらいのね、味別に変わんねえはずなのにな、っていう。なんか、コクが変わるんだよね、みたいなやつで。何が出ちゃってんだよ、中から。はい、で、784、いけるいける、絶対いけると。ね、熱い男ですよ、冬でも熱い男で、785、朝まで付き合うよと。いや、寝るし、普通に寝るしね、仕事だしね。で、786、ミスタイプゼンダマンと。ゼンダマンならわかるわ。わかるか、わかんねえ。でもゼンダマンの方は聞いたことあるの。センダマンは聞いたことないけど、ゼンダマンは聞いたことある。でもゼンダマンっていうのもなんだかわかんない。あー、これいつやってたやつよ、これ。ゼンダマンっていうのもなんで聞いたことあんだっけな、俺な。覚えてないけどな。ゼンダマンっていつやってた頃のやつなんだろう。これ絵を見てもわかんないもん、この、ゼンダマンっていうの。今検索で見たけど。タイムボカンシリーズの第3弾。ムージョ・トボッケ・ドンジューローっていう、アクダマンっていうのがいるらしいですけど。善玉、悪玉なんですけど。知らない。知らないわ。名前しか知らないわ。1979年から1980年じゃん。放映してたの。そりゃ知らねえわ。俺生まれてねえもん。生まれてねえわ。知らねえわ、そりゃ。でも名前は多分ね、どっかで聞いたことあるんだ。ラジオとか。うん、そういうので。で、717番、ヤッターマンコーヒーライター。これなんか中学生ですね。中学生じゃないですか、717番さんね。なんか聞いたことあるわ、それ。言ったよ言ったよみたいなやつでしょ、中学生だわ。718。
タイムボカンシリーズのやつで、テレビシリーズですけど、1975年にタイムボカンで、ヤッターマン第1作、あ、ヤッターマンがあって、ゼンダマンがあって、タイムパトロール隊お助けマンっていうのがあって、でもお助けマンっていうのも知らないな。もう、ギリギリ、あ、違う、生まれてねえよ、俺これ。で、やっと出たマンっていうのは名前知ってるけど、見たことない。逆転一発マンっていうのも名前知ってるだけ。で、いただきマンっていうのも知らない。で、ヤッターマンのあれ第何作なんだろうな。多分それを多分自分はテレ東とかで見てたことあるんだなと、ちっちゃい頃な。うん。おそらく。7時半から8時に放映されたのか、土曜日の。暑い時間にやってんな、いただきマンってやつ。毎週土曜日の6時半から7時、まあ、あのあたりか。富士でやってたらしいですけど。すごいなぁ。何クールやってたんだ、これ。結構やってんじゃない？うん。で、7が19、え？おっちゃん今年で45でしょとかすると。何歳何歳っていう。もう45歳おかしいだろう。俺その半分ぐらいだな。さあ半分ではねえや。半分ではねえけど、半分プラスでちょっとだね。今年で45って、俺45でこれはやってないと思うよ。なかなかやらないと思うけど、と思うよ。はい、じゃあ行きましょうか。次行けるかな。次行って行ったらもうギリギリだな、もうな。で、790、半分はないわって書いてあるけど、ちょい前ぐらいまで半分だったよ。半分、半分だったね、ちょい前ぐらいまで。でももうあれだな、自分が配信始めた頃にはもう半分だったな、もうな、もう半分、半分以上だったからちょ、すごい痛いね。791痛いね。791読めないね。もううわっ、うわって、そんな目で見ないでくださいっていう感じですね。791、もうそろそろ結婚した方がいいんじゃないのって書いてあって、こっち見てるんですけど。ああ、もうそれきついわ。もう、その視線は痛いね。ね、びっくりしたもんな。この前なんだっけ、これまたこんなの話してるとね、今日できないよ、これ。ていうか、一回一回で終わらせねえか、これ。一回一回で終わらそう。なんか、やろうとしたけど、やめた。やめるわ。791、きついね。でもね、あんまりね、ないね、する気ね。する気もねえし、相手もいねえと。そうですね。その、なんだっけな。知り合いで、仕事を、その現場、そうやって、仕事でそういう現場っていうところがあるんですけど、それで、そこにいる自分の、一つ下かな？かなんかの人？かなんかが、結構、親しく、そうやって、いろいろ遊んだりとかしてるような人なんですけど、飲んだりとかね、したりしたことある人なんですけど、この前、今度結婚すんだみたいに言ってて、おっ、マジでって、で、全然その、なんていうの、その気配っていうの、その、いつそういう、なんていうのがあったのみたいなさ、ほとんど、そういう気配を全く感じないところで、進んでたっていうね。知らなかった、全然知らなかった。この前モンハンやってたじゃんみたいな、一緒に一緒にモンハンやってたじゃん、家でみたいなやつで、いつみたいな。そう全く気づかなかったっていうね、そう、びっくりだねみたいなので、話してた時ありましたね。今週末言われて、驚いたっていうのがありましたね。はい。で、792、仕事一筋って書いてあるけど、っていう一筋やだな。まず仕事があんまりね、そんなあれですからね、勘弁してくれと。
で、793、魔法使いもそう遠い未来じゃないね。で、てんてんてんなんですけども。いや、大魔導士かなんかになると、もう、フィンガーフレアボムズぐらい撃てるようになるよ、じゃあもう。すっげえ、あいつすげえぞーっていう。ただ、魔法使いってレベルじゃねえなって、魔導士だなぐらいの。だそりゃ。あのジョブレベルがすげえなあいつっていう、はい、で794、相当未来だとこの野郎っていうね、大丈夫、はい、で794、まあ夫婦でモンハンやってる人もいるしねって書いてあるけど、あのなんていうの、家族でやってる人とかもいるみたいですね。なんかあの自分は見てないんですけど、あの聞いた話だとニュースで、まあ本当かやらせか知りませんよ、知らないけど、家族でやってますと。その、父ちゃん、母ちゃんと、あと、息子二人とか、かなんかでやってるような、人がいる家庭もあるということらしいんですけどね。だそれで、なんていうの、コミュニケーションを取ってるっていうね。そういうのでしかコミュニケーションがうまく取れませんと。だからそういうところから、まあ、きっかけの部分で、まあ、モンハンっていうつながりがあれば、まずモンハン話からスタートして、最近どうみたいなところで話ができんじゃないの、子供と多分この前勉強どうみたいなやつそんな聞き方しねえだろう、どうかわかんないけどね、あるかもしれないですねでもね、そういうところぐらいしか、もう今あれかもしれないけどね、知らねえけど、パソコンも子供が小学校で使うからつって買ったりとかしなきゃいけないだろうし、でそうするとね、部屋でそテレビもパソコンもあるっていうと会話がねえみたいになっちゃうから、そういったところのつながりを作ってやるっていうね、知りませんよ、知らないけど、そういうことはあんのかもしんねえなと、でもどうすんの、親父下手くそすぎみたいなさ、お父さんみたいな、そこで死ぬみたいなクックに殺されるとかないわみたいな、いやでクソだねみたいな言われて、嘘、親父クソみたいな、俺クソみたいな、しょうがねえなみたいので、あの肉やるよほらみたいな、あの子供からね、すいませんみたいな、親父そこで肉焼いてろよみたいな、俺の肉焼いといてぐらいのやつで、生肉渡されて、すいませんすいませんつって、肉ずっとまあ、そこまでいかないでしょうけどでも親父とかお袋が下手だったらあれだろうな、言われるだろうな、もうちょっとで倒せるみたいな時にさ、ドーンみたいな死んじゃうとさ、子供が死んだやつはさ、じゃあ次な頑張ろうなっていう風になるかもしれないけどさ、親父お袋が足引っ張ってるみたいになっちゃうとさ、おい何これ使えねえみたいなで、なんとかくんとやってくるみたいなので、どっか行っちゃったりしたらどうすんの、痛いわーっていう、でね、親父とお袋でね、ねケンちゃんにね、ちゃんとあれするように頑張ろうよっつって、二人でコツコツやってるんで、でいつの間にか住んでたら、ズリーが夜にやってたよみたいな、わからない、いろいろ妄想が浮かぶ、なんかで、795、別に女の子なんかに興味ねえし、仕事一筋だしっつって泣きながら言ってるんですけど、泣きながらそっぽ向いて言ってるんですけど、まあ、そっぽ向いてるっていうか夕日見ながら言ってるんでしょうけど、それか星見ながら、なんで泣いてんだよっていうね、なんかもう星がねいっぱい見えるんだよね、潤んでてね、いろんなものがキラキラしてるみたいに見えるから、空ってこんな明るかったんだぐらいの夕日見てたら、おお、おテントさんがっつって、俺に挨拶してるよぐらいのやつって、大丈夫だし、仕事一筋だしっつって、ねえしって言ってるしね、頑張ろうよ795番さん、泣くなよ泣くなっていう、で、796番、連続魔法でさえ赤魔術師を極めないと使えないのに5連続魔法とかどうなるのかなって書いてあるけど、知らねえっていう別に、FF ですねこれね、連続魔っていうやつ、連続魔法のことですけど、っていうのは、まあ、赤魔道士ね、赤魔道士っていうジョブがあって、それで、まあ、極めるっていうか、なんか、まあ、ジョブが上がってくるとできると、ことだと思うんですけど、
5連続魔なんて使えることをしたらもう、なんつうの、赤じゃ足んないね。うん。いろんな赤があるんじゃないの。うん、いろんな赤を使ってね、ただの赤じゃないんじゃないかな。うん、サーモンピンクとかも入ってくるぐらいいろんな赤が、ピンクから赤まですごい、でも、まあ、全体的に赤だわなぐらいのやつで、それぞれのあれでなんか赤、うん、ピンク魔導士、ピンク魔導士って言うとダメだね、なんか変な気がするから5連続魔法ね、どうなるのかなって書いてあるけど俺知らねえしっていうね、うん、たまにこうなんつうの、そういう話をこれもまた別に中二でやってるわけじゃないんですけど、中二病的なね話、なんかこれだったらこんな風にしたら5連続魔法っていいんだけどなみたいなやつ知らねえ、別にゲームの設定にねえしみたいなで、797そんな家族嫌だって書いてあるけど、でも怖いぞどうすんのよ、もう親父がね Wii でブチ切れて息子の顔面をヌンチャクでぶん殴るぐらいのやつ、ふわっつって親父があれあれコントローラーじゃねえ、あれ凶器だっていう、もうしまいにはなんかもうコントローラーのところに金属くっつけてね、ブンブンブンブン振りまして、もしね危ない人来たらそれで戦いなさいみたいなやつで、ワリオが来たらこれで殴っちゃえばいいじゃんぐらいの、ワリオじゃないんだけど、リアルワリオが来たらそれでもう殴って倒しちゃえばいいじゃないぐらいの、危ねえっていう、カマヌンチャクみたいになってんだ、カマくっついちゃってんだって、ウィリモコンで遊びながらね庭掃除も庭仕事もできますみたいなやつで、怖いわ。で798、何度も言ってるけどおっちゃんは上司の紹介で見合い結婚しそうって書いたんですけど、これがよくわかりませんね、たまに書かれますね、書かれたのを見たことがありますね、どういうことなんですかねこれはね、どういうことなんですかね、どういう感じからそういうのが出てくるのかがさっぱりわかんないですけどね、そういうイメージなのがよくわかりません、どっから来るんだろうそれはよくわからんけど、ねえザム君にねうちの娘をねみたいなやつねえわないわないわ、結構上にはね気に入られてることは気に入られてるけど、はいねで799、おちゃん最近配信減ったけどもう女でもできたって書いてあるんですけど、うん、黙っちゃってんの、黙って放送事故になるから、はい、配信減ってきたらそこに行くかといったらそうでもなかったりするっていうね、はい、多忙です、はい、いろんなことで全然企画が進みませんっていうか、企画やまあ配信してんだけどね、配信はしてる、したんだけど、今日したんだけど、ちょっとねいろいろ忙しいっすね、忙しすぎてちょっとさ落ち着くところがあんまり見えません今のところ、無理くりそうだな、そうだね、どうかね、なんかずっとダラダラダラダラ忙しいね、今週末はどうかな、どうかね、真面目にちょっとあんまりねちょっとねあんまできないねと思う、はい、で、800番、ヌンチャクで息子殴る親父いるかって書いてあるけど、どうすんの、まあ、息子殴んないかもしんないけど、ギリギリギリつってもうイライラしていって、ふわーっつってあって、ヌンチャクでボカーンぐらいの。それか、両方のなんだ、コントローラーの間のこのコードでギリギリギリ首を絞めたりね。あ、今度 Wii コントローラー殺人事件っていうのが出てくるかもしんないですよ。うん。なんですかこれはっていう。Wii に赤いのがねえのに赤く塗ってる Wii がこの家にあるんですけどみたいなやつで、あーこれごまかすためかぐらいのやつWii で殴ったんだこれ、うん、道理でこれ A ボタンが効かねえわぐらいのやつでバレちゃうっていう、
はい、で、801番、危ない人が来たらこれで殴りなさいっていうので、お前が一番危ないって、もうあれなんだって、子供がの近くにあるそういう対抗できる武器っていうのが Wii リモコンしかねえんですよ。Wii リモコンぐらいしかないから Wii にちょっとね、少しウェイトを入れて金属の重りを入れるわけですよ。ちょっと重くしてね。で、それで腕も鍛えて、その Wii Fit ですよ。その Wii Fit のコントローラー版で腕も鍛えましょうと。だから、ブンブンブンブン振ってると、あ、いつの間にか腕、筋肉ついてるんじゃんぐらいの、手首のスナップがね、手首がだんだん強化されてってみたいなやつで、Wii に、ね、5キロタイプとかが出てくるんですよ。重い重い5キロ重いわーっていう。中に5キロの重りが入ってるからすげえ。本当に。で、しかもね、ボタンを押すためにね、その握力が何十キロ以上かけないと、ボタンが押せないぐらいのやつで、ギリギリギリみたいなやつで、で、ウィーリモコン同士もバネで、くっついてるんで、それを、離すためにもその、なんつうの、広げる力もなきゃいけない。掴んでね。もう、すっごい、もう、ほんと、大変。もう、それを使ってマリオを動かすために汗だくですよ、もう。まともに動けねえもんだって。はい。で、俺何言ってんだ、俺。で、802番、見合いをウェブカメラで実況しようぜと。なんだ、そりゃ。でもあるのがね、そういうのってね、ないだろうな。実際合わねえ、合わねえっていうのはないだろうな。合わねえでするってことはねえだろうから、ないだろうな。その、なんつう、出会いみたいなやつではそういうのはあるのかね。まず、なんだ、ウェブカメラからみたいなやつで。ウェブカメラも、どうなんだろう。怖いね。わからんね。でももしかしたら出てくるかもしれないけどね。出てくるかもっていうとかありそうだな、別にな。それでまずね、出会いからっていう、そっからスタートするっていうね、やつで、803じゃん、ちゃめちゃかんって書いてあるんですけど、まあ、とりあえずこんばんはなんですけど、お茶じゃないんですけど、20代中盤なんですけども、とりあえずこんばんはと。で804、おちゃんついに結婚かって書いてあるんですけど、どういう流れなんだかよくわかりませんけど、はい。で、805、おっちゃんがパネ、パネとか言いながら女の子ナンパしてる姿とかあんまり想像できないじゃないと書いてあるんですけど、パネ、パネって言いながら言ってたら、怖いっすよ、どう考えても。通報されちゃいますから、ホットラインで繋がってるんだよね、110番と。怖いね。パーネー。パーネーって言いながらね、よだれ垂らしながら近づいてくる、ね。ウィーリモコンを持ってね、パーネー、パーネーつって。なんでこいつ両手にウィーリモコン持ってんだよ、これっていう。はい。で、806番、企画で忙しいって書いてあるんですけど、企画で忙しくない。でも企画って言っても、その、なんつうの、現実の企画うん。現実の企画はあるけどね、プロジェクトっていうところで、それと別に趣味の方の企画の方が全然進んでない、はい、進んでないというか進められない、はい。で、807番、あっちゃん元気って書いてあるけど、俺もわからないぐらい連絡が取ってないっていうか進んでない、てかお互い多分忙しいと思うんですけど。で、808番、 GRJ で合コンしちゃう、カマちゃんとヌルポと、あとガチムチ好きならアマニーとかって書いてあるんですけど、これはどういう、これはどういうことで書いてるんですかね。これはカマちゃんとヌルポは、これは女性側ということで、で、あとガチムチ好きならアマニーとか呼んどくよぐらいの、これ何ですか。これはよくわかりません。これ女側、これどういうこと、これ。男1側、男2側みたいなやつですか、これ。しちゃうって書いてあるんだけど、あれおかしいな、なんかな。しかもよくわかんないのが、あまりでガチムチなんですかね。それ知りませんけどね。自分見てませんからね。
カチムチ好きならアマニーとかって書いてあるんですけど、これはどういう意味なんですかね。そういうことなんですかね。カマちゃんとなら会いましたけどね。ヌルちゃんとも会うかもしれないですけどね。アマニーとは会ったことないですね。今度はアミタケさんとも会うかもしれないですけどね。でもなんだろう、昔に比べてその辺がなんか緩くなってますね。思うけどね。普通になんか会ったりしてるでしょう。ね、なんだっけ、カラオケのやつとかさ。そういうところには自分は行ったことないので、わーっとみんなと会ったことはないんですけど、大体1対1とか2対1。2対1じゃない3人で、会うとか、そういうのを、大体って言っても、それをただちょろちょろってやっただけなんですけど、別にそんな回数何回も何回もって言うとかじゃないんですけど、それぐらいのね、なんか、わーっとね、5人とか6人でそうやって集まってみたいなのはね、さすがにね、自分は恥ずかしがり屋さんですから、恥ずかしい、言わねえわ。ねえ、会いませんけど。てかね、そんだけ会ってもね、その話ができない、その、みんなと、だったら1日か2人ぐらい、他のね、知らない人2人ぐらいとの方が面白いなと思うんですけどね。せっかくだからね。そう、どうしても仮に5人、自分含めて6人とかだった場合、話さない人が出てきちゃう、ほとんど。どうしても偏ったりとか、軽くなっちゃうところが出てくるから、そうすると面白くねえなと思うんで、もし案にしても11か、自分含めて3人とかぐらいかなと思うけどね。まあ、会ってくれる人はいねえよっていうね。まあ自分からも別に会おうとしてないっていうのもあるんですけど、ほとんどね。で、まあ呼ばれねえしね、俺ね。で、809番。かまちゃんの作画はもう終わったのって書いてあるけど、違う意味で終わってますよ。前にも話しましたけど。違う意味で終わりました。担当じゃなくなりました。はい。いろいろお忙しいということもあり、もろもろあってですね、辞退です。はい。ということで、ちょっと別の案で今自分が動いてはいるんですけど、だけどまだあっちゃんにも見せてない。その絵はね。で、810番、赤くしたら3倍ロード時間が早くなるんじゃねって書いてあるけど、赤ってすごいね。俺だったらいろんなもん赤く塗ろうかな。赤ってすごい。ね。シャーって偉大ぐらいのやつでしょ、それ。それ、そういうことでしょ、それ。3倍って。赤イコール3倍じゃないですよ、別に。3倍ロード時間早くなるんだったら、全部赤で出してくれっていう感じですよ。赤ってすげえなっていう。いいな、赤ね。あの赤ね。まだっていう。まだ早くなるのかっていう、で、811。ウィーコンは液晶画面も砕くほどの威力だからなって書いてあるけど、ウィーコンすげえな。やっぱ狂気だな。ウィーコンでなんだあれ。いろんなお料理にも使えるんじゃないの。ウィーでなんか料理のやつって出てくるのかね、あんのかね、ウィーのやつで。そのウィーリモコンで、砕くとかですよ。そう。で、料理作るっていう。ガッコガッコみたいな。そう、ウィーリモコンにこのキットをつければ、ウィーリモコン包丁にもなりますと。で、その、刃つけてね、タンタンタンタンみたいなやつをウィリモコン、もうウィリモコンすげえなっていう。左で、あれですからね、卵を溶くやつついてますから、シャカシャカシャカってやりながら右でトントントンみたいなやつ。画面見ながら。で、812。最近ガチムチハンバーグ食べてるって書いてあるけど、まずガチムチハンバーグっていうのが何か教えてほしいことが一つと、まずハンバーグ食ってないですね、最近ね。で、813、ストリートファイター1かよって書いてあるんですけど、ストリートファイター1はね、波動拳の威力がおかしいっていうのしか知らない。どの話についてそのツッコミが来たのかちょっと読めない。ストリートファイター1やったことないわ。なんか波動拳超威力高えみたいなやつだったと思うけど、すげえな。まあ、確かにな。人が出すもんじゃねえからな。普通の人がな。みたいな。威力高えわ、そりゃ。みたいな、だったと思うけど。何に対してのツッコミかわかんない。ごめんなさい。で、814。出会い系とかあるんじゃねっていうのは、これはウェブカメラでの、話だね。でも、あんのはね。
どうなんですかね。あ、でもあるよね。てか、なんつーの、あれとかあるよね。なんだっけ、うん、普通の姉ちゃんと話すみたいなやつ。で、こっちは別に画面出さなくてもいいんだけど、向こうはそうやって出してて、なんか毎月払って、毎月かなんだか知らないけど、そうやって払って、なんかそういう姉ちゃんと、チャットするみたいなやつ？うん。は、あったのかな？うん。あったっていうか、あるのかな？でも、実際に、なんつうの、きちんとした意味での出会い系っていうの？なんか変な意味だけど、変な話し方、うん、あれだけど、そういうのもあんのかね。でも、なんだ？昔に、今でもあるよね。まあ、ないわけないと思うんだけど、ヤフーとかでもさ、なんだっけ？どうカテゴリーにあるんだろうな、それな。出会いってあるな、ヤフーに。そのカテゴリーなんかあって、そう、ヤフーパートナーって書いてあるやつだ。これ使って、本当に、どうなのこれっていう、あんのそういう風なんていうのは思ったことあるな。なんかヤフーのトップのところに、たまに出てたりするんですよね、なんか。そう、あるんですけど、使ってる人は、いるの？そしてそれを、本気でね、どうなのっていうのはあるけど、はい。で、815、もう20代後半でしょって言われたけど、中盤じゃないか。後半か。後半だね。うん。で、816、パーネーって書いたんだけど、パーネーじゃねえっつうの。なんで、これ、ごめんなさい。俺自分よくわかってないんだけどさ、この半端ねえからパネーを取ってんのわかるんだけど、これ誰のネタ？何から出たのこれ。別に前から、なんつうの、そういう表現はあったと思うけど、誰かが多分ネタとして使ったんでしょこれ。なんか、そういう言い方が流行った元は誰っていう。うん。パネーって書いてあるやつ。パネってこれ誰が使ってんのかな。俺最近テレビ見てねえから全然わかんねえんだよな。もしテレビでいたとしたら、ね、それがネットで何かあってパネーって出てそれが流行ったのか、うん。で、817、よだれ垂らしてウィーリモコン両手に持ってたらどんなセリフ言っても一緒だって書いてあるんだけど、いやそうですよ別に。どんな、だってウィーリモコン、うん、ねえ、どうすんの。ごめんなさいね。ウィーリモコンね、両手に持っててね、よだれ垂らしてたら、本当に、ね、怖くてね、それはね、一緒ですよ。どんな時でもすぐね、110番にホットラインですよね。で、818、寿司食いに行こうぜって書いてあるんだけど、行こうぜ、じゃあ、呼んで行くから、近けりゃ。東京、神奈川ぐらいだって行くよ。はい。で、819、そんだけ喋れて話せないとかないわって書いてあるけど、いや、話せないってあれですよ。話せないっていうのは、自分以外に ABCD って言ったら、ABC さんはある程度その3時間っていう中で話したんだけど、DE さんとはあんま喋れなかったなっていうのができちゃうってことですよ。喋れないっていうのは。うん。そう。そういうことですよ。あっちで自分こんなトーンでずーっとリアルでも喋ってますから、そうやって会ってもね。会った人ならみんな分かってるんですけど、変わんねえな、こいつぐらいな。だからずーっとこんな感じで、喋るんで、それはあれなんですけども、大体あんまり関係なし、人関係なしでバーっとずっと喋ってるんで、トーン変わんないで。うん。そうそうそう。はい。で、820。3P とかより2人でじっくりしたいとって書いたんですけど、ん？みたいなね。まあ、3P ねえわ。で、821。話さない人、服、いや、なんでもないと。いやー、それは知らなかったな、ねえ。
いや絶対ね、あれはね自分思いましたよ。あのやっぱりそういうところがあると思うんですよ。人がいっぱいいると喋んなくなるっていう人は絶対出てくるわけで、それは1対1だったら絶対喋んなきゃいけないじゃないですか。そういう時は喋るんですよ。だけどいっぱいいると、その自分よりも喋る人が潰しにかかっちゃうから、特に入る隙間もないし、いいやめんどくせえし聞いとこうに行っちゃうんです。だから話さなくなっちゃう、うん、だから多分F さんもFU もね、いや多分ね、1対1だったら多分ダラダラダラって喋ってくれると思うんですよね。だってあんだけやってんだからさ、配信やったりとかしてんだから、絶対ね喋るのが嫌いなわけじゃないと思うんですよ。嫌いなわけじゃないんだけど、そのそういうところがあると思うんで、うん、そうだからね、そういう人がいるとまた余計その、なんだろう、自分の場合こうやってバーって喋っちゃうから、かき消してね、あれやっちゃうとまずいな、うん、それもそれで自分としてもつまんないっていうのがあるから、そういう風なあるとだったらやっぱ1対1なり、もう1人ぐらい、うん、入ってくれば、入ってくるぐらいにした方が回せるじゃないですか、話をね。で均等にみんな同じ時間話さないけど、内容的には同じ感じで、そのダダダダといけて、あーみんな話したなみたいなさ、なる、うん、っていうのはあると思うんですね。だから自分はそういう意味では、知らない人いっぺんにわーって会っちゃうのはあんまり好きじゃない、うん、わからないでしょ。仮に話したいと人がいても、誰かが話してたら話しに行けないとかあるじゃんね、あるかもしれないじゃないですか。それでもね、の面白くないでしょ。うん、だあんまり好きじゃないですね。酔っちゃうんだよね、どうしてもね。そうそう。ね、キャバクラの姉ちゃんがくるくるくるくる何分交代かに回ってくれるとかだったらあれなんですけど、酔っちゃうんですよね。その、いや、回ってくれるんですけどね、キャバクラの姉ちゃんはね。回ってそうやって喋ってくれるんですけども、ね、普通の時はそんなないですから、あーもう30分くらい経ったから次のとこグループ行きましょうかぐらいのやつで回ってね、あれですけど、だそういうのよりかはやっぱりね、やっぱ会ってそこでやっぱりいろいろ話したい、その人とねっていうのがあるから、だから1対1またはっていうところですね、さっきね。で、822、カマちゃん辞退しちゃったのかって書いてあるけど、カマちゃんだって忙しいっすから。プロですから、プロ。プロですから、カマちゃんだって。で、いろいろ話聞くと、やっぱりね、いろいろ、うん、まあ、てかみんな忙しいんですけど、カマちゃんもカマちゃんで忙しくて、ちょっとこっちの、その、あれをちょっと書いてる暇がね、うん。っていうのも出てきちゃったそうですね。その時はいけるかなと思ったんだけど、ちょっと予想以上にググッといろいろ増えちゃった。まあ食べたと。で、AP23、おっちゃん地方巡業して地方事業者とオフ会開いてよって書いてたんですけど、やるか？やってみる？本当に、でもその代わり止めて、止めてくれるところがないと、本当いけないですけど、これ真面目にね、俺ね、やっていいっていうか、本当に来てもいいですよと。で、止めるぐらいはいいですよと、一日ね。だったら行くかもよ。俺、金は別にね、そこに行く分の、金に関しては、あんまり気にしませんから、うん、そういう風な面白いことがあるんだったら、行ってみようかみたいなのあるから、ね。でも、もう全然どこに誰がいるか知りませんけど、覚えてませんけどね。なんだっけな、のびちゃん北海道？でも今は東京かな？で、熊に新潟だっけな？ゲルマン新潟だっけ？で、ポンちゃん岐阜だろ？で、なっちゃん福岡だよね。で、
天にどこだっけな、天に中部の方にいたんだっけな、中部の方にどっかいたっけな、なんかその辺にいたっけ、富山だっけな、富山っつってたかな、うん、あとわかんねえな、あとはだってて神奈川東京あたりにわわわっているぐらいだから、あとはあんまり知らないな、一回聞いたかもしんないけど覚えてないな、うん、そういうとこに行くんだ、この冬入ってくる中、新潟行ってきますみたいので、寒い寒いみたいので、そんな格好してくるからみたいな、全然もう知らないから、雪生まれてますみたいなやつ、うん、うん、本当にね、いいですよっつんだったら行くけど、多分無理いいですよっていう人がいないよ、うん、こんなやつ知らねえ野郎がね、あの突然家泊めてくれ、あの田舎に泊まろうみたいなやつ、田舎じゃないけど、うん、やつの素人版なんて絶対受け付けないでしょ、不審者だ不審者はい、ねえ、で行って帰ってくるのも嫌だしね、その日で日帰りとか行くんだったら、ゆっくり新幹線とかで行って、ゆっくりね、新幹線でもゆったりして行きたいよ、ゆったりして行って、で例えばね、金曜の夜とかに出てくか、あ、金曜の夜出てくるのまずいや、土曜の朝で出て、で会って、土曜日は泊めてもらって、日曜に帰りますって、ありがとうございましたって言ってね、そこのね、いろんなお仕事も学んでね、あのお手伝いとかして、いろいろ旗織りとかができるようになって、上手くなってね、一つ作品を作って、ありがとうございましたっていう感じで、あの泣きながらね、うるるんですよ、うるるん滞在しちゃったよっていう感じで帰るっていう別にねえけどそんなこと、いろんな人と出会ったんですけど、いろんな人と出会えなかったですよね。で、824、ストリートファイター1は、ボタンを殴る威力で弱中強が変わるんだよと。ボタンを殴る威力？あ、知らない。そんなのあったっけ？ストリートファイターって。でもある意味すごいじゃないですか。ボタン殴る威力ってよくあって、ボタン押す強さって言い方しないで、ボタンを殴る威力っていう言い方をしてるのがよくわかんないですけど。で、825、中盤って書いてあるんですけど、中盤ですよ。なったばっかだからね、まだ中盤でしょ。で、826、やっぱビーコンブッティに使うのやめようぜ。子供でも人を殺しかねえよって書いてあって、ウィーリモコン硬すぎで、テレビの枠に突き刺さる。その後リモコンは問題なく機能って書いてあって、27型ブラウン管テレビの枠部分に大穴を作って突き刺さったと。リモコンでレベルじゃねえぞって書いてあるけど、すげえ破壊力だな。もうそろそろわざとやってるの気づかれるぞって書いてあるけど、任天堂はとんでもない兵器を作り出したなって書いてあるけど、こんだけだよ。リモコンってレベルじゃねえよ、そりゃ。全人間技じゃねえと。ウィリモンすごいな。次世代戦車の装甲にリモコン、採用決定とか書いてあったけど。すごいね。使えるね、あんな画家だけや。で、827、おっちゃんもう性欲枯れてるって本当だよ。おっちゃんじゃないんですけど、まだね、バリバリ、あ、なんかそういうっぽい言い方しようと思って浮かばなかった。バリバリしか浮かばなかった。バリバリパワフルマンですから、もうなんだ浮かばない。で、828、苦手というか慣れてないというかって感じと、応援するタイプがいるよねって書いてあるけど、慣れてないか、あー、慣れてない、その人とのそうやって面と向かって話すのに慣れてないっていうあれですかね。てか誰しも話すとは思うんですよ、別に誰しも別に話さない人なんて誰もいないと思うんですけど、まあその辺がやっぱりだから苦手なんだろう、その慣れてないからね、だっていうことなんでしょう。で、応援するタイプっていうのがあるんだけど、そのなんていうのかな、 空気手前ぐらいな感じ。そのなんて話してて、うん、そうだよね、そうだよねって言って、横からね、吹き出しが出てくるんだけど、うん、いなくてもあんま変わんねえみたいなようなタイプ。そうね。で、またそっちの方がその人としても楽だから、それぐらいでいいっていう。で、話聞いてるのが好きみたいな。はい。ですね。で、829。他に喋る人がいればその人に任せると。自分も別にね、自分より喋る人いたらその人に任せちゃうから、あれですけど、だいたいそうじゃないの。喋る人がわーって喋ってて、うん、そうだね、うん、うんっていうね。あんまりそっから被る。で、覆いかぶさってまたっていう人はあんまり日本人だと少ないんじゃないかなと思うんですけどね。で、830。いやー、それは知らなかったなーって書いてあるんですけど、まあね、名台詞ですよ。で、831。まあよく喋る人がいたら自分が喋るのはサボるねって書いてあるけど、うん、だから、なんつうの？サボるっていうか、もう入る間もないんだよ、別に隙間も。特に。うん、だから、まあ、聞いちゃう。そう、サボるっていうか、サボってて大丈夫なんだもん。そいつが喋ってるから。間が持つんだもん、全然。そう。で、それをつまんないって思うか、面白いなって思うかは、その喋ってるやつのまたあれにもよるんですけど、全然つまんない喋ってたら、全然、なんつうの、トーンが下がっていくっていうので、サボっていくっていうのもあるし、面白いなと思ったら聞いてるので、ずっとね、サボっちゃうっていうのもあるし。で、832、あんまり多すぎるのも喋りづらいよねって書いてあるから、でしょ。言ってもやっぱり自分4人、5人、くらいかなと思う。5人でも結構ね、1人余る。1人2人ね、出てきちゃうよ。喋んない人が。っていう感じはする。うん。ね。で、833。おっちゃんってキャバプロって書いてあるんですよ。あれないですよ、別に。全然ないですから。はい。この前たまたま会ったことをただ喋っただけです。で、834。あっちゃんはどうしたの？死んでないよね？大丈夫だよね？って書いてあるけど。あっちゃん配信しねえんだもん。忙しいかもしんねえけど。ねえ、30分くらいやってくれりゃね、生きてますよっつってやってくれりゃいいんですけど。うん。ねえ。自分もちょっとね、DS、その、FE、ゲームボーイアドバンス版の FE 残ってるんですけど、ちょっと DS で、世界一の迷宮か、新しい FE か、それかなんか他のやろう、その、バルキリープロファイルとか新しいの出てるから、それちょっと DS でやろうかなと思って、あの、停止画像にありますけど、ちょっとちょろっとね、あの、面白いもんがあって、それで、あの、できそうな感じがしたんですけど、ちょっとね、重かった。あの、重くてですね、3D 関連のやつが入ってくるとですね、音が飛んじゃったりとかですね、ダッダッダッダッダッってね、カクカクになっちゃうんで、あ、これ配信できねえなと思ってやめました。うん。配信とか抜きにしてやる分だったらギリギリできるんですけどね。ファイアーエンブレムとかもできそうだったし、でもね、世界一の迷宮は無理だったな。世界一の迷宮は完全に重かったな。あれほとんど 3D で表示するのばっかりだったから。で、バルキリープロファイルも、一番冒頭だけ、それでちょっとやってみたけど、やっぱ重かったな。でもコンボは繋げられたけど。コンボは繋げられるぐらい別にそこまでカクカクしてなかったけど、でも配信には向いてねえなと思ったな。喋ってるキャラのあれがちょっと飛んでたしな。で、835、寝袋さえあれば泊まるとこなくたって大丈夫って書いたんですけど、それじゃいかない。寒いよ、絶対、どこでも。ホテルは近くあったら泊まっけどさ、カプセルホテルでもいいけど。でもカプセルホテル本当になんか、あの、蜂の巣みたいになってるよね。なんか、あ、蜂の子が、そこでね、いるんだね、みたいな。本当に寝るスペースしかねえもんな。前にカプセルホテル泊まったことあるけど。せめてビジネスホテルがいいな。で、836、にゃんちゃんとしようよ。香川だからすぐそこでしようって書いてあるけど、俺、神奈川だよ。香川かよ。あ、香川だから、あれかな、うどんとか食わしてくれっかね。
まずお前が来んなって言われちゃうけどね。行っていいよって言うんだったらね、ちょっと考えてね、真面目にね、ちょっと狙っていくかもしれないですけどね。川なんてほとんど、川なんて自分行ったことないんでね。旅だね。いい夢、旅気分だね。いい旅、夢気分だね。逆だね。行ってもいい。今日は香川にやんちゃんに会いに行きますっつって、9時55分から10時ぐらいまでの間やってる番組みたいなやつ、世界の車窓柄みたいなやつですよ、今日は神奈川から香川をっつって、もう新幹線でバーですよ、もう一瞬ですよ、で837、捨ててこ履かないと投資しちゃうかもねって書いてあるけど、捨ててこってないね、捨ててこないね、捨ててこ履かないと投資しちゃうのか、捨ててこすげえな、防寒グッズとしてあれだね、すごいね。で838、ハンバーグ持参で行けば止めてくれるよと。もうハンバーグがキーになるのか、そうか、じゃあハンバーグ持ってくかな。で839、うち来るなら温泉があるよって書いてあるけど、どこ温泉&すごいな、旅館の方ですかね、止めてください。じゃあ、お金は出しますからちゃんと。で840、手始めに近所のヌルポから始めてみようぜと。じゃあヌルちゃんち行くか。じゃあね、でもうね、寝ようと思ったらまだ配信してるよみたいな寝ようと思ったらまだ横ですげえテンションで配信してるよ、だ俺も壁叩いちゃうぐらいのやつ、ドンドンドンみたいなやつ、まだやってる、たっけーなテンションって、起きてからずっとやってね、寝るまでみたいなほら近所がどんどん叩かれるわぐらいのやつですよね。ねえ、でなんか静かになったなと思ったら、泣いてる泣いてるわ、感動してるよみたいなすげえな感情の起伏がみたいな。で841、ストリートファイター1のボタンは手のひら台のゴム製でグーとか肘で叩くんだよとあれそんなのだっけ、ダメだ自分知りません、知らなかった、手のひら台のゴム製かで、ガーンって叩くんだ、波動拳つってパンチすんの。ボタンのところ。その強さで弱中強が変わるっていうのじゃ、強攻撃ばっかりしてたら、ゴム壊れちゃうんじゃないのそれ、ボタン。すごいなぁ。肘で叩くっていうか、エルボーで、こんなやろこんなやろって言って、どっちかっつうと、なんつうの、敵倒すっていうよりも、そのゴム製のそのボタンぶっ壊す方、もうボーナスステージ入ってるみたいになってんじゃないのそれ。やばいよ。しまいにはもう鉄パイプ持ってきて、ボカンボカンって、その筐体ぶっ壊してボーナスゲームだよ、もう。で、842、ギンギンって書いてあるけど、バリバリ。で、843、バリバリはないわって書いてあるけど、いや、だからわざとそういう風に言おうとしたわけですよ。バリバリ、パワフル、ってか、おっさんっぽい表現ってどういうのがあるんだろう。前にその、なんだろう、バリバリっていうのはないわっていうのがある。なんだろうね、ギンギンっていう、言わねえな、なんていうかね、元気はつらつ、もりもり、元気もりもりとか言うかないただきマンモスとかまだ言ってたらちょっとやばいね、なんかね、どうだろうね、おっさんっぽいっていうのはなんだろうね、フレッシュ、フレッシュって言うとあれかな、ヤングって言わないよね。ヤングって、おっさんみたいなのしか言わなそうだな。ヤングの君たちがって、ヤングの若いね、君たちがパワフルでフレッシュなね、もうバリバリね、もうわかんねえで、844、あっちゃん早くバイオ2、レオン裏やってくださいよと。レオンの裏編、裏。で、豆腐のやつ出せばいいんじゃない。で845、この前世界中配信してるの見たけどサクサクだったよと。エミのバージョンとか PC スペックの関係かなと。いや、バージョンね、一番確か新しいやつ入れてる。じゃあ俺の PC スペックか、そうか、考えとこう。
でも世界、でもね、世界中難しいんだよね。いや、あの、エミはすげえなと思ったよ。あの、本当にあの、マウスの、画面をマウスでクリックすればさ、ちゃんとその通り動くもんね。ちゃんとタッチパネルとあれだもんね。で、コントローラーも使えてっていうんで、ちょっとできたもん、普通に。すげえと思って。うん。面白かったな。だけど、そうやってうまく動かなかったら、PC スペックの関係だな、多分な。で、846、低層の保証はしないけど、打ち止まってもいいよ、と。なこと言って。ね、保証しないけどって言うときなら、別に何もないんですよ。連絡くれたら止まりましょう。で、847、香川にうどん以外の食べ物ないよって書いてあるけど、どんだけだよ、おい。店行ってもうどんしかねえのかよ。すげえな、香川って書かないで、もううどんって書きゃいいんじゃないの、それだったら。ね、香川の人にかわいそうですから、他の香川の人にね、非常に失礼なんでね。香川にはうどんとそばしかねえって聞いたことあります。それも失礼です。で、848、いい夢旅気分寝てるだけって書いてあるけど、うん、いい夢旅気分そうですよ。だからいい旅夢気分の方はちゃんとね、旅しながら夢気分で旅するんですけど、いい夢旅気分はまあ、寝ててね、旅してるだけですよ、夢で。で、849、きっと寝て起きても配信してるよって書いてあるけど、だろうな。うん。だと思うよ。寝て、あ、うるせえなーと思って起きたら、なんか聞こえんなーと思ったら、配信してるよと思って。ね、配信してて、で、起きて、で、ちょっとね、一緒にこうやって見てて、で、さーって寝ようかなーと思ったら、まだやってんだー、みてえの。終わんないの?みたいなね。で、850、ぬるぽど一日一緒にいたらうつ病になるかもしれないって書いてあるけど、それはないと思うけどね。どうしてうつ病になるんだよ。で、851、壊れるから今残ってる筐体めったにないんだよっていうのは、ストリートファイターの1の話ですね、これね。まあ、パンチングマシンのゲームとか、もうそうですね。そういう関係でしょうね、それね。で、852。てか、パンチングマシンってあの、ちっちゃい子って、あの、後ろにガーって引いて、ダッシュでパンチする人多いでしょ。ぐーって引っ張って、なんかその、戻る力、その、ちょっとしたゴムみたいのに、戻る力でそのまま引っ張られて、なんか、パンチしたってよりも、なんか自分ごと飛び込んだみたいなパンチするちっちゃい子とかいますけど、ドガーンって入って。ね、あの、ソニックブラストマンみたいなやつですね。で、852。香川ではどの家庭でも練ったうどんの種が月曜日から日曜までのラベルが貼って保存してあるらしいよ、と。なんかありそうな、でもどの家庭っていうのはちょっとないですけど、でも月曜から日曜までラベルが貼ってあって保存っていうのはないと思うんですけど、練ったうどんっていうのはどの家庭でもあるんですかね、そこまで。で、853、オーマイガーって書いてあるんですけど、これどういう意味ですかね、わかりません。何についてですかね。オーマイガーってやつがストリートファイター、これ。で、854、実際に行かないにしてもたまにゲスト呼ぼうよ、と。呼ぶかね、てか呼ぶかねっていうか、呼ぼうとしてて全然自分呼んでないですね。今度呼びましょうかとかいう話してたこと あったんですけど、全然呼んでませんね。てかヌルポがずっと自分で配信してから呼べねえの。855、元気もりもりとかヌルポが言いそうだよとか言ったけど、言うかね。でも言ってても別におかしくなさそうですね。元気もりもり、今日もよろしくお願いしますみたいなやつね。ね、ははは、今日もよろしくお願いします、ははは、ってずっと笑ってるんですよね、結構ね。テンション高えな、初めから、みたいな、うん。くすぐられてる、横から、みたいなね。ね、ははは、あーっていう感じで、ちょっと似てませんけどね。とにかく笑ってるなっていう、なんか楽しそうだなっていう感じで配信してますけどね。で、856、死後になりかけのおっさんごってあるよねって書いてあるけど、今なんだろう、今 TK かな、今 TK 死後になりかけのおっさん語かな、これ。小室プロデューサーっていうのは死後ですかね、もうね。どうですかね。TK。そうだね。TRF とかも死後になっちゃうのかな。どうなんですかね。曲かけちゃいけないっていうから、逆にかけちゃいましょうかね、自分の方はね。その辺が、素人のネットラジオの強いところではあるから。他のところではかけられねえらしいですけど。はい。で、857、香川がバカにされてると聞いてって書いてあるんですけど、別にバカにしてないんですけどね、トリップ好きで、香川の方から来ましたけども、はい。
ねえ、でもね、そうだな、うん、そうだな。ああ、ピンポンピンポンなった。避難所でジャックンですね。はい。ということで、自分はもうそろそろやめようと思いますよ。はい。もう12時半だしね。で、バカにしてませんからね。香川にはうどんしかないって言うから、蕎麦もあるだろって言ってやっただけですから。バカにしてんじゃんって、858。本体何使ってる？何種類かあったと思うけど、って書いてあるけど、ね、ちょっと待ってよ。ね、これなんて読むんだろう？なんて言えばいいんだろう？no.gba.exe でいいのかなってやつの、なんだかな、バージョンいくつだっけな、なんか、バージョン6だっけな、なんとかバージョン6って書いてあったやつで、確か今それが、うん、一番安定しててどうだろうこうだろうとか書いてあったやつだったと思うけど、それです。うん。いや、てかね、ファイアーエンブレムは、ほとんどね、特に、別に、そんなね、なんかまずいところもなくね、ほとんどスムーズにできた、ファイアーエンブレムは。だから、ファイアーエンブレムの DS のやつは、やるか、それか、真面目に DS でソフト買って、DS でやろうかなって、だって、結局、パソコンでやる、じゃあ、持ち運べないから、結局買おうかなみたいなのはありますよ。うん、正直考えてる、うん。だからちょっと触ってみて、あ、面白そうだな、普通にやろうかなっていう感じですね。うん、なんか一番初めのミッションから知らない人いましたけどね。あ、一番初めじゃないか。二番目のミッションか。一番初めはマルスしかいなかったからな。二番目のミッションから、これ、お前誰みたいなおっさんがいましたけどね。ソシャルナイトかなんかで。うん、はい。なんか、うん、紋章の謎だから、ちょうど、リレーでやってたのがあったからね。そう。あったから、なんか、あ、こいつ知ってる、こいつ知ってるみたいなのがあるから、あ、いいなと思って。だけど、デザインが少し変わってるから、あ、こんな風に書かれてるんだ、みたいなやついたし。うん。はい。で、859、ソニー PS3 向けモーションコントローラーを近く製品投入か、というやつですけども、なんだこりゃ。Wii リモコンに似た独自の PS3 用モーションコントローラー。ああ、これどうなってんだこれ。うん、これはどうなってんのこのコントローラーは。おおお。でも、アメリカの特許庁に対して特許申請を行っていたことが、って書いてあるね。へぇ、ソニーも長期投入かって書いてある。ソニーのは柔らかそうだな。うん。で、860、ヌルポの、ミサオに魂吸われるんじゃねって書いてあるんですけど、うん、これなんて読むのこれ。魂吸われるかな。魂は吸われないと。実はね、どうする、行ったら、元気の源これかみたいので横にぐったりした人がいっぱいいて、魂吸われてんじゃんみたいな、このパワーの源はこれかぐらいのやつそこか、秘密はそこかみたいなやつでいっぱいいるよみたいな、シュルシュルシュルって吸われてんのが、怖いね。で、861、にゃんちゃん、そろそろゲストに呼ぼうかって書いてあるけど、俺もやめるか、今日はなしね。で、862、ヌルポと一緒に暮らしたら何日正気保てるかなって書いてあるけど、別にそんなすごいね、異常なあれじゃないですから。正気保てるかなって。別に正気はずっと保てると思うんですけど、そんなね、一緒にいるのが、にストレス溜まるような、あれじゃないと思うんですけどね、別に。で、863、ティンドン、ティンドンって書いたんだけど、これは24の音なのか、自分のお気に入り、ラジのお気に入り音のことを言ってんのかがよくわかりませんけど、で、864、バージョンごとの動作はこれ見れば良さそう。2.6A が最新みたいないって書いてあるけど、2.6A ですよ、自分のやつ。確か6ってやつ書いてあったもん。うん。自分は確か最新って書いてあるやつやったら 2.6A ですね。
で間違いないはず。うん。だって任天堂 6A だったらほとんど確かね、いけるって書いてあったもん。そう、バックアップメディアも選ばなきゃいけないからあれなんだけどさ。でも大抵ほとんど動いてたもんな。ああ、でもね、なんだかね、ファイアーエンブレムね、一部ね、あの、第何章、何々の何とかって書いてあるところのはずのところがね、あの、見えなかった。うん。そう、そういうのあったけどな。世界史の迷宮1も、2クリアしてねえのに1やってみようかなみたいなのがあって、それをその、ちょっと配信でもできたら面白いのかなと思ったけど、あの、全然もうキャラクター1から、なんつうの、ストーリーはあるけど、自分で名前つけてジョブ決めてっていうのでパーティー組んでやるやつだから、まあそれはそれでまあなんか配信向きかなと思って、うん、いいかなと思ったんですけどね。あの別の人が別にやってもらってもいいんですけど、そうそう、そういうのがあったんで、どうかなと思ったんですけど、でもね、あれ自分世界一の迷宮2もそうやってやりましたけど、ある程度軌道乗っちゃうとあんま面白くねえんだよな。もうずっと同じあれの繰り返しになっちゃうから、戦い方がで強いやつにも同じように戦うから、そんなになんだろう、面白くないかなっていうのも思った。初めはなんかわーっと面白いってなるかもしれないけど、後半あんまりつまんねえかなっていう感じしちゃったな。やってる方はいいんだけど、見てる方はそんな面白くないかもっていう、ですね。はい。で、865PS3 のはどう見てもバイブにしか見えないんだがって書いてあるんだけど、これは別にそうは見えませんでしたよ。で、866、話聞いてたらもうこんな時間だって書いてあるけど、でしょ、読んでた時より喋ってるから朗読より長くなってんのまた、だから自分がね、もうこんな感じでやってるから本末を預けてね、もう弱の方に預けて、自分はもうねやめてね、風呂入って寝ればいいんじゃないかと思うんで、で、867、じゃあこれから週に1回は誰かゲスト呼ぼうかって書いてあるんですけど、それもないね。てかゲストに出てくれる人はいないもん、まず。いないしね。そのリスナーさんで、ね。出てくる人いる？いない。はい。っていう形ですからね。はい、ないです。で、868、睡眠なんて3時間でも足りるもんだよねって書いてあるけど、3時間ね、きついね。でも4時間くらいかな、自分ね。で、869、お茶何時起きって書いてあるけど、5時ちょい起きだから、自分1時に寝て5時くらいに起きるんで4時間くらいです。で、870、軌道乗ったら飽きるってのはよくわかる。それでクリアせず世界中通ったしって書いてあるけど、自分ね、もうね、確かにね、軌道乗っちゃっててね、もうボスは、アルケミストの、核爆でドーンってやって、みたいなのとか、カースメーカーとかがいるから、カースメーカーで毒が増してとかね、いろいろね、もうパターンがあって、でパラディンが頭にいて、でドクトルマグスだっけ、 あいつも自分入れてるんですけど、であとはガンナーがいるんですけど、だから前衛2人に後衛3匹っていうので、でも中衛みたいなドクトルマグスがいるみたいなのでやってるんですけど、だいたいね、もうこうしちゃえばいいみたいなパターンはめちゃえばボスは楽勝なんですよね。核爆ボカンボカンってやってれば終わりなんだもんだって。強化したやつで。だからね、その楽になっちゃって。で、初めは全部地図制覇しようと思って、ゆっくり歩きながらあっちらこっちら見て、地図を埋めてったりとか、そうやってやってて、初めはすっごい楽しかったんだけど、その、中盤ぐらいに入った頃にはもう飽きてきて、攻略サイト見ながら、攻略サイトの地図見ながら動くようになっちゃって、で、今はそれでももう飽きて、それでももう飽きてきて、地図をもう埋めることすらもうどうでもいいってなって、どんどん上に行きたいっていう風になって、その攻略サイトの地図を見ながら、とにかく、全クリだけはしようと。
買ったからにはっていうので上に上に行くっていうようにしようとしてもまだ20何回っていうね、確か30回ぐらいまであったと思うんですけど、まだ25回にも達してませんね。で止まっちゃってるね。で871、最近10時間寝てるって言われたんですけど、寝すぎ、寝てんな、いいな、いいけどあんまりずっとそれが続いてんのもあるな。で、872、俺も世界中2は最終エリアに入ったところで積んでるなって書いてある。もうあの辺行くとね、もう疲れんだよね、もうね。うん。あのゲーム結構疲れるしね、なんか飽きちゃうんだよな。そんなになんかまたやり込もうっていう感じもないし。うん。どうしてなんだろう。やっぱ形できる前のね、その、緊迫感がなくなっちゃうんだよな、もう。安定しちゃって、安定期に入っちゃって、初めはねスキルとかもままならないしね、すげえ難しい難しいみたいなやってんだけど、うん、そういうのがあって、あとねあれが良くなかったと思う、自分がそれやっちゃったっていうのもあるんだけど、ボスを復活させてまたボスを核爆で倒すみたいなやつでちょっと経験値稼ぎをしちゃったのも良くなかったな。うん、それでちょっと経験値上げすぎだね俺ね。うん、それでスキルもバーってやって安定しちゃったからちょっと失敗したかなと思うね。あとそれで取れるアイテムを作って装備させちゃったりして、あ、もうかなり強い装備が初めというか中盤あたりから装備できるようになっちゃってみたいなね、あってね、その辺がまたダメだと思う。で873、おちゃんゲーム配信久しぶりになんかやらんのって書いてあるけど、今日は自分読んで終わりにしようと思って終わりにしますって話してたらこんな時間になっちゃったっていう形で、本当はもう12時くらいにはもうやめてるつもりだったんですよ、またこいつ喋ってんだっていう形で喋っちゃっただけですから、だからゲーム配信はっていうかね、こうちゃんがスカイプに入ってくれればねあれなんですけど、この前やったファイアーエンブレムの動画配信、こうちゃんのまたところを借りてやったんですけど、それの録音が欲しいんですけど、録画のあれが欲しいんですけど、ちょっとまだ、スカイプに入ってこないんで、また今日もなんか風邪ひいたとか書いてあったんで、だから、それがもし上がってきたらそれを上げる、アップすることはできるんですけど、結構やってたからこの前も、だからゲームボーイアドバンス版の FE はとりあえずクリアまではやりたいとは思ってますけど、劣化の件ね、で874、神をバラバラにしに行こうぜと。サガか、サガな、あれは小学生の頃か、サガ 1,2 やったもんな。2は友達に借りて何周かしたもんな。1は1回しかクリアしたことない気がするけど、2はなんか借りてやってたな。で875、最近すぐ飽きて RPG できないんだよねって書いてあるけど、自分モンハンだったらいいんですよ。モンハンだったらすごい粘るんですけど、そうなんだな、モンハンはすごい飽きない。何なんだろうね、モンハンは飽きずにやってるね、なんだかんだで。みんなとやるとまたやっちゃうんだよね。まあ自分が全部を倒してないからっていうのはあるんですけど、正確にきちっと、で876、誰かに飼ってもらいたい、一日中ご主人の布団温めておいてやんよって書いてあるけど、ずっと何自分の入る布団に入ってんの温めるっていう理由で、それもどうなんだろう。で877、いや今日って話じゃなしにと。 RPG とかシミュレーションゲームとか最近アドベンチャーと朗読ばっかだからって書いてあるけど、だってシミュレーションやってるよ。 FE ファイアーエンブレムだよ、一番やってんの。ゲーム配信やってるよ動画で、 お借りしてやってますよ。はい。最近アドベンチャーと朗読って言ってるけど、自分あれだぜ、ファイアーエンブレムだぜ、今やってんの。ファイアーエンブレムの劣化の剣をやってるから、いっちゃん最近だと、まあ、今日読んだね、7つの棺は置い、まあ、もう最新だとして、その一つ前は、まだクリアしてないから、これからもやっていくけど、ファイアーエンブレムの劣化の剣だから、もしかしたら、この877番さんは自分の配信を、最近のちょっと、あれの時は見てない方かな、知らないかもしれないけど、自分はやってますよ、シミュレーション。RPG だとね、そうだね、なんか面白いのあっかな。いや、そうだな。あ、任天堂 DS にフロントミッションあったよな。あれもやりてえな。今ボ、フロントミッションあったな。あれやってみたいけどな。まあいいや。で、だから別にアドベンチャーと朗読ばっかじゃないですよ。ですね。で、878、モンハン最近全然やってないわ、と。まあ、普通は飽きるはずなんですけどね。まだ自分はダラダラとやってますね。そこまで、なんつうの、ガーってのめり込んでもうやることはないですけど。でもね、どっか人ん家に泊まり行ったりとか、それでみんなが全員持ってたりとかすると、それをやってると、意外と簡単に2、3時間過ぎちゃう。感じだね。879、モンハントライのために、すでに Wii は購入済みですかって書いてあるけど、俺ね、トライね、動画見ててね、クルペッコとか、クルペッコっていう名前が好きで、クルペッコ言ってますけど、言ってないですけど、で、なんだ、今度は敵がスタミナっていう要素があって、スタミナが減ってくると火が吐けなくなったりとか、動きが鈍くなったりとかして、で、鈍くなってくると、他のエリアに行って、餌となるその捕食行動をそうやって取って、エリアに行ってね、捕食行動を取ってスタミナを回復するとか、そういうその本当になんだちょっとしたそういう生物としてね、そのゲームの無限スタミナっていう感じじゃなくて、そういうような要素だ、敵もガンガン動いてたら疲れてきて餌を食いにどっかに飛んでったりとかするというのがあったりとかね、そういうのがあるっていうので、なかなか面白いなと。で、クルペッコってやつは、ちょっとしたモンスターハンターのトライのクック的なそういう、なんかあんまり強くないような鳥系のね、鳥みたいなやつなんですけど、クジャクっぽいのかな、ちょっと、プテラノドンプラスクジャクみたいなやつなんですかね。なんですけど、敵を呼ぶみたいので、ボス系統の。で、何呼ぶのかなと思ったら、レイヤー呼んでて、お、レイヤー呼んじゃってるよ、みたいので。まあこれ、モンスターハンター知ってる人以外はよくわかってないですけど、仲間としてレイヤー呼んでましたからね、マジかよと思って、すげえなと思って、レイヤー呼ばれたらレイヤーの方が強いからそいつ潰すのに時間かかんじゃうんだよね。初回の方に出てきたらどうすんのそれ呼ばれたら、ね、いろんなやつ呼ぶからみたいな書いてあったけど、で、あとはそうやって泳ぐ、その今度は水中で戦うっていうんで、水中で物理法則無視してガンガンハンターさんが動いてましたけど、ハンマー溜めてましたからね、溜めて室伏みたいにぐるんぐるん回ってましたけど、どうやって動いてんだろうこいつみたいなね。でも今度上下左右で水流みたいのが突っ込んできたりしてるのを避けながら戦ってましたけどね、かっこよかったけど。でも表現が水中の中での血の出る表現っていうんですか、水の中に薄まっていく感じとかの表現がすごい上がってたと思いますね。あと属性関連のエフェクトっていうんですか、火の属性でバーンって叩くと、まあ今だと爆発みたいなボーンって起こるんですけど、まあトライの方だと、なんかね、もうちょっと燃えたっていう感じのなんて言ったらいいかわかんないけどとかは動画で見てましたね。面白そうだなと、あと渋谷ってやつもやりたいなと思いましたね、動画見てて、紹介動画みたいな、で、880、ああ、劣化やってたか、近々続きできそうって書いてあるけど、やるつもりでいますよ、いるけど、だからどうか分かんない、その自分の都合のあれにもよる。でも次やるのは劣化の続きだと思います。で、881、モンハンのトライは泳げるらしいよと。そう 台剣背負って泳いでたよ、うん、でブルンブルンのあのため新しいため攻撃とかやってたよ、うん、新しいため攻撃っていうかモーションが新しいだけなんですけど、ね、で882レウスの逃げっぷりがすごく多くなりそうな気もするな、そのシステムだとって書いてあるけど、多分ねレウスは相当スタミナ高いんじゃねえの、うん、でガンガンもう走りまくって飛んでたりとかガンガンするけど、あのスタミナこいつタフだなみたいなね、うん、あるかもしれないですね。で883ゲリオスの体力は化け物なんだろうなって書いてあるけど、ゲリオスってやつもあの結構バタバタバタっと走り回ったりするようなやつなんで、あいつも多分タフなんでしょうね。だからなかなか、でも突然毒が吐けなくなったりとか、あいつ動き鈍ってきたぞみたいなのがあるから、その時に叩き込めみたいなのでみんなに行くんかもしれないですけど。で、884水中は戦いにくかったよと。あーこの方はあれらしいですね、その時に行ってたんでしょうね、 TGS に、TGS に行って、やってたんでしょうけどね、戦いにくかった。てか、まずコントローラーがすごい使いにくいみたいですね、うん、なんか横に普通にまっすぐリモコンを掴んで、それを右に倒したりとか上に上げたりとか左に倒したりとかするので、切り方が変わったりとか、その時にその倒した状態でボタンを押せばそういう風に切れるとか、そういうのがあって、左にね倒す、ま、上に倒すとかさ、うん、はいで、そういうことがあってですね。っていうか今なんでよくわかんない、886がよくわかんないんですけど、これは何ですかね。これよくわかりませんね、なぜ貼られたのか。はい、誤爆か。で885、渋谷428とか言って渋谷と読ませるんですけど、その Wii で出るゲームね、街の今度新しいやつ、ね、はもう少し色物ストーリーがあった方が良かったなと。街のダイエットの話とか結構好きだったんだかと。あの北洋の人が出てるやつね、北洋の名前忘れましたけど、あっちが出てる方のやつでダイエットものの話のやつで、うん、結構面白いやつありましたね。てか街いろんなのあったよね。そうやって今度のやつはもう事件関係なのかなのやつで、そうやって何人か絡むってやつで、うん、細かいこと知らないけど、うん、うん、どういう感じで仕上がってんのかわかりませんけど、うん、まあでも楽しみではある。で887、読まれて気がつく誤爆って書いてあるんですけどこのしかもさ、この誤爆がさ、なんだか全然想像できねえんだよね、このどこで誤爆してんだよっていう、うん、何なんだよこれ、わっかわかんないよ。で888、大剣のデンプシーは手首痛めるかもねって書いてあるけどその大剣っていう武器であっち切った後こっち切ってみたいなので、その場でグワングワンってシーソーみたいに動いたりとかするような攻撃があるんですけど、その時は連続で動くから、手首を右に倒したら左に倒して、右に倒して左に倒してやってたら腱鞘炎になるみたいなね。だからなんつうの、クラシックコントローラーに対応してるらしいんで、多分みんなそれ買うんだろうな。だからそのコントローラーすげえ売れるんだろうなって思いますけどね。クラシックコントローラーっつって、普通にプレステ2のコントローラーみたいなやつが Wii 版のやつでそうやってあるんでしょ、それ。だからそれに対応するっていうから、多分それがモンハンと一緒に売れてくんだろうな、ガンガンな、と思います。うん。あのコントローラーでやる人ってあんまいねえと思います。多分。で、889、街の続編で餅ってのが出るんでしょって言われてるけど、え、ね、小学生言わないわね。まず道っていうのが出てね、その次無知っていうのが出てね、その次メチっていうのが出て、最後餅っていうのが出るんでしょみたいなやつでいい。で890、多分カマスリーみたいな感じなんだろうなって書いてあるけど、カマスリーって略さないでほしい。カマトリプルね。カマトリプルって言うと、なんかすっげえカマ、オカマが3人いるみたいなね。それもある意味ホラーですけど、ね、ペンションでね、 もう外に出れないぐらい猛吹雪の中のペンションでカマが3人いるよってんで、うわーみたいなやつ、はい、ね、カマトリブルみたいな感じなのかな。カマトリブルみたいな感じだったらつまんないぞ、どう考えても。カマトリブルのザッピングは絶対失敗してるなと思うからね。いらないもん、あのザッピング。ただめんどくさかっただけだもん。同じ事件の別の人の視点から見るってやつですけど、なんつうの、同じ話を3回聞いてるような感じ、3回っていうか何度か聞いてるような感じで、全然なんかうまく使えてなかった感じがして、自分としてはなんかさ、うわ何これめんどくせえっていう感じしましたけど、うん、でアップル91、カプコンからモンハンクラシックコントローラーってのが出るんじゃね、ロゴが印刷されただけのと。あー、なんていうの、そのロゴが印刷されただけじゃダメだと思うんですけど、そのね、モンハンちょっとね、なんか出んじゃないのでも出そうですけどね、普通にね。でアペック92、 Wii でみんなでガチムチになろうって書いてあるんですけど、俺は拒否する、うん、ガチムチには別になりません、そんなに鍛えられないと思う、腱鞘炎になると思う、ね、本当に大変だもん、あれ動くの。水中とかだと余計 Wii コントローラー、うーん、難しい、うん、みたいだしね、はい。で、893、オカマドリブルって書いてあるんですけど、オカマ、カマトリブルね、あのカマイたちの夜3と書いて3をトリプルって読ませてるんで、っていうか俺マジレスしてもしょうがないんですけど、オカマドリブルっていうのは多分ね、あの内股でドリブルして意外とボール取れねえぐらいの、あのうまいドリブルのことで、キャプテン翼の6巻かなんかに出てたやつ、出てない。で894、カマトリブルは頑張った同人振りゲーって感じだったねって書いてあるけど、あでもちょっとね、フリーゲームの良作の中に入るやつっていうところの部分がちょっとあったよ。なんかもった、うん、なんかがっかりであったな、自分な、うん、そうそうそう、もうちょっとなーっていう、うん、なんか面白そうに感じたんだけど、意外とやってみたら、あ、ザッピングいらねえっていう、うん。で895、Wii でハンバーグこねるゲーム出たら買うって書いてあるけど、もう買わないですよ別に買わないですよ、ハンバーグこねるゲームなんてね、オプナ以下ですよそれ、こねてんでしょ、 Wii は、Wii ででしょ、ハンバーグこねんのに Wii コントローラーで全然面白くないでしょ、何が面白いんだか分かんないもんだって、でもね、思うのはね、さっきあの自分そうやって、Wii で料理できたらとかいう話をしましたけど、俺の料理をね Wii で出したら面白いような気がする。俺の料理っていうゲームがあって、あの自分好きで結構頑張って、あの極めてはないけど、タタタタタタタタンっつって、アナログコントローラーで大根を千切りじゃねえや、わーって切ってたりとかさ、千切りでいいのか、やったりとかしてたんですけど、 Wii だったらね、なんかね、できそうな気するよ、なんか面白いゲームが、うん、ラーメン作ったりとか、いろんなね、アイスクリームクリクリクリクリクリっつって、やったりとかね、なんかあんのかな今俺の料理はね、またちょっと Wii で出してもね、面白いのできそうな気するねって思った、はい。で896、ヌンチャクを包丁代わりにするのって書いてあるけど、ヌンチャクにデバ包丁みたいなのの刃をつけてトントントントンって切れば、実際にゲームの中でもそのなんつーの料理が、できてて、実際でもできてんじゃん、ゲーム中と実際でもできてる、すげえみたいなやつ、はい、があったら面白いかなと。で897、カマちゃんがバスケのドリブルしてて球を奪おうと間違えて股の球を掴んじゃってキャウンって、そういうの想像しちゃったんだけど、俺疲れてるのかなって書いてあるけど多分疲れて寝た方がいいと思うよ、1時だよもう、うん、なんか自分でなんかオカマドリブルカマちゃんがーっつってこういうの浮かんでて、で、あ、俺何想像してんだろう、疲れてるわくらいのね、 あ、周り見たら誰もいねえつって真っ暗だよっていうね。ね。そう。チーカモでも食べてビール飲んで寝るかぐらいのね。寂しい。で、898。包丁で魚切ったりするやつだよね。夏いって書いてあるけど。うん。俺の料理ね、面白かったよ。自分好きだったよ。結構対戦で頑張ったよ。うん。結構細かく切れるようになったよ。これぐらい、もう、車の半クラみたいだったもん、もう。これぐらい倒せば、ちょこっとだけカーソル動き始めるから、この時に上からタタタタタタタタンってさ、左のスティックを微妙に倒して、手がツイーってずれてくるんですけど、あ、包丁がずれてくるんだけど。で、右スティックを上から下にターンって叩くと、包丁がカチンって落ちるんで、それでタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンってやって、これだけの距離で何回切れるかみたいなやつがあるんですけど、うん。それ、もうすげえ細かく切ってたもん。めちゃめちゃ細かかったもん、俺。で、899、カドゥケウスが近い感じなのかなって書いてある。これ、Wii でなんだっけ、これ、医者のなんか、外科手術かなんかのやつだっけ、これ。うん。やったことないけど、確かそんなのであったような気がするな。アトラスかなんかは出してるやつだよね、確かね。かね。でもちょっと違うけど、と思うけど、まあ近いのかな。うん。で、900、料理で戦うゲームみたいなもんなかったっけって書いてあるけど、料理で戦うゲームか。料理で戦うゲームってなんだ料理で戦うゲームか。なんかあったかな。料理で戦うゲーム、わかんねえな。なんか、あったような気がするけど、料理で戦うってなんだろうね。うん。なんだろう。なんか言われたら気づくかもしんないけど、わかんないや。クソゲーでなんかあった気はしますけどね。セガかなんかの、サターンかなんかで。クソゲーかなんかで乗ってたやつは。うん。で、901、戦うコックは背があるだけだと。うん。あんな強いコックいねえよっていうね。はい。で、902番、そうそう、手術ゲー。世界中ね。世界中にもキャラが出演してたんじゃなかったかなって書いてあるけど、そうですね。いろいろ直してくれる、生き返してくれるような、人で、それから撮ってるようなキャラクターみたいのがいるらしいですけどね。うん、なんかで見たね、自分もね。で、それで知ってたね。だからアトラスつながりで、そうやってあるのかなと。うん。あとなんだ。それのなんか、女神転生がなんかある、キャラクター、ジャック・フロストだっけ？あれのなんか少し、顔のついたバッチっていうのかな？なんかマークの入った帽子かぶってるガンナーの女の子みたいなのもいましたけど。そういうのがね、ちょっとしたつながりみたいなのがなんかあってっていうのがありましたね。はい。ということで、もう1時過ぎたんで、やめますと。はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはあげますので、もしよかったら落として聞いてみてちょうだいと。まあ、一番初めは、ちゃんと密室殺人の、やつの小説、折原一さんの7つの棺の1話を読んでたんですけど、その後はダラダラとですね、その、読んでた分より長い、この配信が、このダベリがあります。はい。うん。はい。そうですね。炎の料理人、クッキングファイター、ハオってやつかもしれないって904番書いたんですけど、それです。それがクソゲーです。クソゲーで自分が見てて大笑いしたやつですね。レビュー見て。レビューっていうか、そのやった人の感想みたいなのがサイトにありまして。うん、ありますね。そこは、美味しんぼも戦うのかな。ある意味。ファミコンの美味しんぼもある意味戦う料理人かもしれないですね。はい。というわけで、ありがとうございました。今日高価格で終わりにしたいと思います。では、この辺で、ということで。じゃあ、さいならよ、と。では、バイバイ。Psycho